千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千脚万来ダメ元の話とタイガースキャストでございます。皆様ダメ元の話の方はお久しぶりです。タイガースキャストの方はまた千年です。よろしくお願いちゃった。よろしくお願いします。今回はね、毎年恒例野球自体でやっていました大甲子園ことをですね、喋りますよ。今年も大会ございます。皆さんエントリーしていただきたいと思います。まずはこの方、入院前に鍼灸師さんです。
どうもこんばんは、会長鍼灸師でございます。よろしくお願いいたします。
いや、なんか来月から入院するでしょ。もう8月から。
そうね。
あんまね、病名というか、そういう手術内容触れれないということで、軽くじゃあ言っときますね。
はい、どうぞ。
痔です。
あ、ね、誤解を振りまくな、誤解を。
左の痔です。すいません。摘出手術がありますので、皆さんよろしくお願いします。最後になります。じゃあ長期離脱です。ここからね、鍼灸師さん1ヶ月以上。
そうですね、1ヶ月以上を入院するのは事実ですけども、字ではございません。否定すると本当になるからやめなさい。
字やったら喋れるやろって思うけどね。まあ、はい、今日はね、高校野球、まあ、あなたはドラフトに向けた話になると思うんですけど、
そう、ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして大甲子園、この方でしょう、生みの親です、岩塩さんです。
よろしくお願いします。
いや、
夏になったら出てきますよ。
いや、いいですね。野球自体でしないのね。なんか毎回ごめんね、なんか千年がシャシャってきてるみたいになってるのよ。なんか申し訳ない。タンズのメンツにはもんと東京でイベントするよ言っても誰も反応せえへんし、何やねんこいつらと思ってるから。これも反応してんのって思いますよ。これは本当大丈夫なのかなと思って、申し訳ない。岩塩がいれば大丈夫だ。
ね、じゃあ千年が。
何？
強い絆だったタンズを壊したのは千年ってことね。
まあまあ壊したよね、実際俺がね。
壊したちょっと間違っちゃった。
すいませんね、実際壊したからね。うん。いや、もう岩塩が来ていただいたと。今日は3人でだからね、甲子園の、まあ大甲子園に向けて、ここ今もう一チーム決まってないかな、この日時点では。
19日収録で愛媛代表だけがまだ完全には決まってない。
決まってないの ね。はい、ぜひエントリーしていただきたいなと。そう、ね、エントリーって、そう、エントリーって何のことやねんってことで、もうちょっと一回おさらいしておきましょうか。
はい、一応夏の期間に、あの放送中にずっとやっていた、夏の甲子園の優勝予想大甲子園というイベントになっておりまして、はい、基本的には、参加者には3校を選んでもらうという形ですね、
うん、
で3校のうちに1つだけスーパージーター君という特別校選出チームがありまして、まあ、残り2つは、同じ点数加算になるんですけれども、スーパージーター君は1勝につき3ポイント、はい、で残りの2校ノーマルで選んでいただくところは2ポイントで、甲子園、全国大会は2回戦スタートというのがありますので、2回戦スタートのチームは、スーパージーターでも、ノーマル予想でも、自動的に1ポイント付与からスタートというような形で、最終的には1番ポイントが取れた方の優勝という名誉のみをかけた予想大会を行う形になります。
いや、分かりやすい。はい、
応募自体は、野球自体って調べていただくと、そのトップページの方で応募ができるようになっておりまして、選択は、はい、校名じゃなくて地区なんですよね。
はい。都道府県名ですね。
そうですね。北海道と東京だけが北、南、あと東、西っていう形で分かれていまして、あとは、府県名ですね、うん。という形ではありますけれども、実はですね、これ取り仕切っていただいている高橋宏さんから事前にメールをいただいておりまして、
はい、
もうすでに10以上の応募をいただいていると。
早いね。
早い、
早いね。私ですね、あの、まだ決まってないんだけどねっていうところも含めて、
もうロマンというか、もう決ま、もう固定でね、ここの応援するよっていう方はね、どこの国庫が出ても地域で応援するよっていう方はもうできてるでしょうからね、予想が。
うん、で、まあ一応今回、各校選出者理由みたいなところで、なんか昔メールを読んでた時のような、はい、あの面白さはあるんですけれども、はい、一応いただいてるっていう。そうですね。
読むよ。
やっぱりこの時点だとね、もうやっぱり懐かしいラジオネームが並ぶわけですよ。
すげえ、読もう読もうよ。誰ですか？
玉拾い。
うおー、玉さん。
金玉王子。
金玉王子阪神ファン、うん、
はい、でこれ多分今年限定だと思うんですけど、弟子生改めアギラ、弟子あの再契約はないと思うので、西武としては
弟子さんめちゃめちゃ久しぶりだな。
はい、手前太郎、青いライオン、牛と虎、陽内春、昇進者、
はいはい、
ケニー諸星12歳で現役引退、そしてうんこと、
うんこ早い。てか青いライオンさんはね、この間ライブにも来ていただいたんですよ。ありがとうございます。
あ、そうですね。
そうなんですよ、阪神のタイガースキャスター、阪神のじゃね、はい。
で今はガシャガシャ来てるような形にはなりますけどね。
それから、
はい、それも含めて、今年はですね、抽選が8月4日ということで、8月4日の12時、
午前中まで。
はい、そうですね。今週の日曜はちょっと
16時間か、うん、
はい。あくまで組み合わせ抽選が決まる前までなので、それ以
降
は
日曜日や
ね。そうなんです。
あ、
大変っすよ。
大変だ。
あ、もうなんか一日たりとも空いてないんですよね、今週。だからもう予想校を吟味することができるのかっていう話にはなりますけれども。
すごいな。ルール分かりましたか、新球さん今ので。
私はね、ずっと参加してるんで大丈夫ですよ。
参加してるね。
ね、
去年の優勝者も一応言っていいですか。
どうぞ。
今日あのタイガースキャストに今年から入ってくださったニコラさんという方がいるんですけども、
はい、
その方がですね、もうこんなんやってるよっつって、お前もエントリーするかって言って、同級生のねお友達の方に言ったら、まあ10分15分ぐらいでチャチャチャって選んで、その方が優勝だったんですけども、大工のトモさんが優勝しました。おめでとうございます。去年はね、
はい、
まああそこ、優勝校の名前で、慶応をね、選ばれて、やっぱりちゃん、うん、やっぱり優勝校をね、1位に、スーパージータに持ってきてないときついですね、優勝はね。
そうですね、過去で言うと、相当、あの結局、応募人数もある程度来ること予想されるので、
100超えますもんね、絶対ね。
あのベスト8、優勝者だったベスト8ぐらいがマックスかな。
だよね、
優勝チームと、例えば準優勝とベスト8とか、優勝校ベスト4、ベスト4とか、
そうね、だみんなやりたいのは3校中、うん、ベスト4のね、この4校のうちの3つを選んどきたいのはもう間違いないですよね、
うんうん、まあ、ね、そうだよね、
うん、でそれが優勝校、あの優勝候補の高校になると、やっぱり優勝校がスーパージータじゃないときつい。
そうだね、
同じような条件が揃うとやっぱそうじゃないときついし、ね、で私と岩城なんかなんかいろいろとなんか足かせをつけながら予想してるから、
そうそうそう、まあ、ベタなのはいけないみたいなね。新球さんが大阪桐蔭、はい、スーパージータってさ、もう図工なんですから、そりゃそれダメよ。
普通にね、戦力予想したらね、普通は選びたいのよ。
いやいやいや、散々、いや好きです言ってんのに、なんかもうドゥデュースですみたいな、あの、ね、有馬記念で言ってたら、もう図工なんですから、それはダメですよ。
そう、俺、なんであの野球した側であの予想しにくい状況になってるんだろうって、それ、参加してた側のはずなのに、おかしいなと思って。
新規さん、四国縛りとかでもいいかもしれない、
ね。4分の3。
それ、縛りじゃない、風でしかないもんね、縛りとは言わない。
いや、四国に申し訳ない、ごめんね、今の言い方。ごめんなさい、すみません、すみません。すみません、すみません。そう、そんな感じかな。
だからって予想、強いところ予想したからって潰し合いとか1回戦で普通に起きるからね、でも実際は。
やっぱ優勝者は覚えてるけど、2位とか3位とか全然覚えてないもんね。
あれ、もう覚えてないとね。
覚えてないよね。
今年はでも激しい大会になりそうな気がしてるけどね。
それはやっぱ優勝候補がいないっていうことで？
いや、いるんだけど、うん、じゃあめちゃめちゃ盤石って。っていうほどを、いやごめんなさい、ちょっと これからそうお二人の話も聞きながらってことになると思うんだけど、
いやいや
俺結構、
はい、
今回やそのなんつうんだろう、毎年言ってるんだけど、はい、結局準優勝校で甲子園やったらこれどうなんのっていう、
ああそんなになんだ、
うん、ぐらい準優勝校がちょっと派手すぎるというか、
あそうなんだ。
いやまあそのもっと前で負けてる有力チームなんかもたくさんあるんだけど、
うんうんうんうん、
今年はちょっと地区でのいわゆるアップセットと言いますか、
いや
驚きという部分ではね、
楽しみだ。
結構多いのかなっていう気はしてますけどね。
じゃあ早速注目校ブロックごとに行きますか。北から行きます。
そうですね、北の方からと注目校というか、まあ、注目選手とか、例えば 初出場のところが結構今年はあるんで、その辺に触れながらかな。
はい、
はい、
北は岩賞が強いと思いますので。
そうですね、北海道は、はい、うん、公式戦でもうあの20何連勝してた北海が南北海道大会1回戦で負けるというのが、
あ、そうなんだ。
これツイッターでもつぶやいたんですけど、なんかあの多分その時期的な問題もあってトレンドに出てくるぐらい、北海っていうのがぐらい結構驚きだったのかなっていう気はしているんですけれども、はい、あの僕実は南北海道に関しては、いやこれ今から後出しのように言って恐縮なんですけど、北海負けた時点でベスト4までは全部当てれたんですよ。まあ、もっと言うと優勝の札幌日大も当てたんですよね。で、結構高生っていうチームがその北海に勝ったんですけど、実はねこれ札幌支部の決勝が札幌南高校だったので、はい、僕見てたんですよ
ね。母校だもんね。
はい、
新球さんボクシングしてる、今ボクシングしてる新球さん。なんか
何もしてないよ、何もしてないよ。
パンチングボール打ってる。
いや何もしてない何もしてない、大丈夫よ
大丈夫ね。なんかボコボコボコボコ聞こえてるから
そうそうそう、
大丈夫ね。はい、すいません、すいません。
でそうなんですね、あの一応地区決勝見てコールドで負けたんだけど、1アンドぐらいしか打てなくて、その勝也君のピッチャー、いいピッチャーで、で一応南北海道大会が出揃ったタイミングで、あ、後世北海か嫌なとこと当たるなって思ったんですけど、
はいはいはい、
もともと7回コールで北海を好きっていうところで、うん、まあ北海ね今年あの野手のチームというか、去年からのセンターラインがほとんどレギュラーとして残ってるみたいな形で、キャッチャーの子だったりセンターショート、うん、でもあの控えで出てくるショートの子とかも2年生で去年出てたんですけど、去年はねあの熊谷っていう中央だったかなに進学した、4番のエースで、うん、なんでこいつ全日本に選ばないのっていうぐらいホームラン打ってたんだけど、地区から甲子園から、うん、だけど、まあ、どちらかというと今回はピッチャーが下級生、
あ、
うん、なんか松田君っていうのがちょっと体調崩したりとか、朝水君ってこう人生の部分が出てきたりとか。これちなみに朝水君ってあの妹さんかな、
え、
うん、がいて、この子も野球やってて、あの北海道レベルで大学生とか相手に完封とかするようなレベルのピッチャーで、
すげえ、公式野球、
女子野球、うん、で多分神戸高陵に進むんじゃないって言われて
る、ね、うん、ああもう間違いないね
ぐらい。だからその女子プロ野球的な目線でいくと多分追っかけといていい子なんだけど、まあ全然おじいちゃんもね北海であのエースナンバーとか それぐらいのピッチャーにはなってるので、来年以降もっていうところではあるんですけれども、まあ今年はそうですね、札幌日大がまあかなりかなっていうところで、まあね、あの南北海道代表として出ますので。
これは 初出場、
夏は初出場ですね。
ああ来たよほら、
うん、あの今年ねベスト4の段階で北勝以外全部どこ出ても初出場だったんですよね。
うわすげえ、
うん、
あ本当聞かないね。立命館、これなんていうのこれ、
立命館慶勝、
慶勝、
去年唯一北海高校と1点差ゲームしたチームで、安定的にねすごい強いチームで
強い、ね、
まあ、ここはピッチャーのフォアボール具合がみたいな感じなんだけど、あ、うん、そうも読んであの終盤に、ね、でこれがでもあの多分北海道の私立で一番頭いい、要は立命館ってついてるから、
そこそうか、そういうことか、
っていうところで、ただね学祭とかぶっちゃってあの全校応援的なやつがなんかできなかったんだけど、この2日間
そっち優先にするんやな。
あでもどうやらその入り口のオールのところにあのモニターつけてほとんどの来場者がもう見てるっていう、要はだって甲子園初出場かかってるからね、決勝なんか、うん、っていう状況ではあったらしいんですけれど、
ね、
まあ、日大は実質1枚の小熊君っていう左ピッチャーですげえゲームメイク能力が高いピッチャーなんだよね。四球の数でいけばちょっと、まあ、まあ少なめではあるんだけど、全く出さないっていうタイプではないんだけど、もう全然、うん、あそうっていう感じで、なんて言うんだろうな、あの狙ったフォアボールっていうのかな、うん、結構慎重にゲームを作るタイプのピッチャーで、
うん、
あのある程度計算はできるかなっていうのはもう春の時点で大体分かってたピッチャーで、 あとは、まあ、3年生多いんだけど、4番の久保田君っていう子が、これ、まあ、実質決勝と思われる、その準決勝の北勝戦ですよね。はいはいはい、多分北勝の話、多分この後、もしかしたら、新球児さんから出るかもしれないですけど、相手のね、うん、高橋っていう U18 のピッチャー、もう、うん、すごいピッチャーで。
まあ、評判の、小熊君より上だったよねっていうところですよね、そういうピッチャーとか、評判はね、
うん。そうだね。うん、多分プロ仕事時なんじゃないっていうふうに言われているので、多分ドラフト先生ってそっとこいいとこ行きそうなピッチャーなんで、もう春から爆伸びしてて、これ地区から見てたんだけど、高橋くんも、
高橋くん
こ
うなんていうんですか、これ
こ
う
コウスケじゃん、
コウスケね、
うん、っていうピッチャーなんだけど、本当に春の段階でほとんど全国的に無名なのに U18 とかに選ばれて、でなんかこれはあくまでいろんな YouTube を見たっていう感覚の感想なんだけど、
はい、
どのアマチュア関係者もとにかく高橋に驚いてるっていう、それこそ君たちのレジェンドの赤星さんも YouTube で、いや高橋君めちゃビビりましたねみたいな感じ、
うわ言っとく文別つながりで言っといてほしいね。
まあね、高校生に入ってからほぼ時速が球速が30キロ近く伸びてるからね、この
すげえな、それそんなに
入った頃が110キロとかのピッチャーだったらしいよ。
いや全然じゃん、高校生だったらね。すごいね。
そう、エースナンバーの田中君っていうピッチャーも2人とも神奈川から来てるんだったっけな、確か、なんだけど、うん、全然
大勢ですか、これ大勢でもなんて、
この2人は確かにゲーム名、ただね、ちょっとやっぱり北勝に関して言うと今年打力が、
あそうなんだ、1対0だもんね、この時もね。
そう、いわゆる見たが甲子園で見てた北勝より若干劣るっていうところで、で、まあ、もちろん機動力作ろうとするんだけど、6番の、ね、高橋君っていう日大のキャッチャーが、
うん、
もう1塁で刺すわ、2塁で刺すわで、
うん、この子も高橋君なんだね。
うん。
レオタかな、クジラに、
北勝戦で1人で3つ4つアウト取ってんのよね。うん、っていう形で結局北勝戦も4番の久保田、2年生の久保田君っていうこの内野安打、盗塁、ショートゴロの間に三振で高橋君のタイムリーヒットで1点取って 1-0 っていう試合だったと思うんだけど、
ショートゴロの間に三振って何？
要はショートゴロって進むかどうか結構2塁ランナーって、
はい、
躊躇するじゃない。
ああ、三塁、
三塁に進んだ
って。びっくりした。はいはい、そういうことね。はいはい。
っていう形で、うん、ほぼ久保田くん。俺ね、ヒット打ってない試合見てないんだよね。
久保田くん4年生。いや、4番ですね。
そうそうそう、2年生の子で。なんか、初戦とかは一番打ってたらしいんだけど、なんかずっとその後は4番でっていう形で、ちょっと日大の中でいないタイプのバッター
？
で打席の中でちょっとフォームを変えるというか、なんか大きい体が、畳むというか、ちょっとぎこちなく見えて、なんか2ストライクぐらいまではすげえ振りに行くというか、長打を狙う三塁線とかっていうタイプのバッターなんだけど、なんかセンター前ヒットだったらいつでも打てんだよねっていうタイプの、
いやもうイチローじゃん、すげえな、
なバッターで、ちょっとこの子のなんかポテンシャルをまだ俺自身も測りきれてないんだけど、そういう意味でいくと全国で一発見れるっていうのは面白いなぁとは思ってはいるんだけど、っていうチーム、そう、日大もねずっと地区、札幌の地区とかで、北海に負けてるチームだったので、はいはい、僅差で、うん、だから小熊君自体はずっとゲームも作って、ただあの北海打線なんでみたいな感じだったので、
うん、
北海負けたら
小熊くんずっと投げてますね、一人でね。
そうそうそうそう。で、逆に言うと、俺、控え見れてないのよ。っていうところが、今の夏のね、全国大会のトレンドである、そのピッチャー何枚いるの的なところでいくと、
はいはいはい。
ちょっと難しいのかなっていうところはあるんだけど、いやはっきり言って、どの強豪も結構、1回戦とかで当たるのはすげえ嫌なピッチャーだと思う。
いやー、これはいい。プレゼンしますね。
めちゃめちゃスイスイくで、
高安タイプではないもんね。だからその球速で言うとストレートはおそらく130キロ後半出ていればいい方で、
うん、
でスライダーとの組み合わせである程度の三振、脱三振能力、1試合でうまいこと言ってれば回に1回1個ぐらいは取れるぐらいのペースで取れるピッチャーだから、う
ん、そんないいピッチャーなんだ。
うん、
あと、まあ、スライダーかカーブか分かんないんだけど、緩い球でめちゃめちゃストライク取ってくるんだよね。
いや
今、高校でさ、緩い球3球連続投げるって、あんまピッチャーいないじゃん。
大竹ぐらいじゃないですか、阪神の。3球も
ね。それを平気でやってくるというか、
うん、
うん。うん。だからそこら辺の、なんかフォアボールとかが、相当変化球に関してのストライクは自信持ってると思うな。いつでも取れるよねっていうところで。なので、かなり初球の変化球率は高い、このピッチャー。
だからなんか、記事、なんかスポーツ紙とかのなんかね、こう記事では、去年ぐらいはやっぱり球速が欲しかったのか全力で投げてたと、
うん、
でやっぱりそうですね、力みが出てくるから、その要は3年になるにあたって脱力を意識してるとかっていう話が出てて、それで
完投できるようになってるわけね、
というかその制球が安定してる、
制球も上がったんだ、
ある程度ストライクを取れるっていう風になってるということになってるみたいだけどね、話的には、
エスコンでやってんだね、しかもね、これの決勝ね。
そうなのよ。
すげえ。
去年はね、北北海道もやってたんだけど、今年は南北海道の準決勝から。
え、いいや、
準決勝から。
おー、うん、いいね。
北海道のチームはいつもついて回るのは、甲子園の暑さ大丈夫かよ問題がある
んで。まあまあね。
そうね。う
ん、でも北海道は暑いからね、今。
暑いけど、エスコンと甲子園は比べたらいかんでっていう。
いや、まあまあまあ、そうだけど。
そうそうそう。
やっぱ鍼灸師さんだね、ボクシングしてんのは。鍼灸師さんが喋ると止まるのよ。
そうなん、
ボディーブローずっと打ってて、ワンツーでボディーブローを。
俺
扇風機かなんかか
な。扇風機というか、あれね、ちょっと動いてはいるね、あのエアコンみたいなものが。
あ、エアコンか。ものすごい狭い範囲で首振っとる扇風機やな、思ってたんだけど。違うのね。
動いてはないな、そういう意味で言うと、全然。ごめん、ね。
北北海道も行きましょうか。北北海道は
北北海
道白樺学園ですね。
はい、ここはよく聞きますよね、うん、
そうだね、最近結構よく出るようになったかなっていう気はしますけど、
クラーク国際と決勝ってね。
そう、僕ここはクラークだと思ったので、今年ね、だから本当に決勝外しまくってる。
あ、そうなのね、
うん、だから1日3試合やってた時は全部俺あの決勝予想外してるから。
来ましたね、デスノートまた発動しますか、これ。デスノート岩間が発動ですか。
あの、正直言って、まあまあ、私はどっちかっていうと、ドラフトに来るで、こう、選ばれるかな、選ばれないかなって言われて、
はい、
ピッチャーを見るけど、高校生らしいピッチャーとしか言えないって言ったら悪いんだけど、まあ、プロにっていうことはないよね。まあ、大学とか進んで可能性があるかもしれないけどっていう。
北北海道の皆さんですか。
今すぐっていうのは多分絶対ないんじゃねえかなっていうぐらいの現状かな。だからよくまとめたよなって僕っていう印象になったんだよね。そう、白樺。
結構ね、系統で投げてますね。
そう、だからその目先を変えるとかっていう戦略で勝ってる感じ。
ハンザー君と神谷君が隣、もう交代交代投げてますね。
うん。ちょっとでも、使えるとかっていう、うん、本当に高校野球らしい野球をしてるというか。
なるほどね。まあ、そうね。
でも、ピッチャーが、っていう意味で言うと、球数はあるんだよ、そういう意味で、二人で回せるからね。
まあまあまあね。
だから去年のね、クラーク北海は、いや、1回は勝つべって思ってたチームなんだけど、今年はね、そのいわゆる全国大会って見たときに、そこまで強くは押せないんだよね。だからすごい難しいのが、結局じゃあ、でも予想するのって見たところからやりたいんだけど、
そうね、うん、
今年かなり見れてない中で、南北海道はずっと追っかけてたから、
うん、はいはいはい、
じゃあ日大行くのっていうところが、すげえ難しい。
は
い、
ああ、そこまでね。
勝ち上がるどうのこうのっていうか、ちょっとね、その二遊間にも言いたいことは結構あって、全国のレベルはそういうことはやる、うん、守備力が低いとかじゃなくて、なんつうんだろうな、うん、こう流れが、これ、立命館の4失点も、うん、二遊間、これもっと失点を抑えるための動きはすべきだよねっていう形が やっぱり甲子園の浮き足立つのってさ、初回にガスって点取られちゃってそのまま終わっちゃうみたいなチームってよくあるじゃない、
は
い、
ありますね。
あのパターンにはまっちゃいかねない形だったので、うん、ちょっとその辺で言うと去年ほどなかなか北海道の2チームは押しづらいなというのがやっぱり見てて思うところ。
あ、まあ今からまたね、その追っかけ再生じゃないけど見れるからね、バーチャル甲子園でね、うん、まあ、そこを見ながら南北海どうですか、うん、その辺になってきますからね、居場所はね。なるほど、東北もいいですか。じゃあ、まあ、大波乱が、宮城が大波乱だったんですよね。
そうね、いつもなくて初出場の清和が出てくるっていうところで、はいはい、言うと完全に始めましてっていうところで、
はいね。でもこのベスト8見ててもほとんど知らないですね、仙台育英しか。
早めに消えちゃって、と結構早めに当たってたからね。
あー、なるほどね、東北と。そっか、
いやでも多分その東北っていうラインの中で見ると金野とかもね、その吉田の弟がいるからっていうのがある。はっきり言って金野も結構俺びっくりだったけどね、今年の秋田のバランスでいくとね、
はいはいはいはい、
他は割となんだろう、順当というか、ここ来そうだよねっていうところがこう来てる感じ。
あ、他の県ってこと。
あ、そうそうそう、だから青森山田とか
東
とか鶴岡東とか成功とかは多分割と大本命、各県の。
そうね、青森山田も来ますね。福島はどこなんだ、成功か。
そうそうそう、
うん、
ただ今年成功はぶっちゃけて、そのいつもいる全国的なバリューがあるピッチャーとかはいないんだよね、チーム的には。あとはまあ東北で、まあまあ今回出てくるっていうところで言うと、やっぱり、名前が知れているのはやっぱり青森山田の関と桜田っていう2人のピッチャー、どっちも右なんだけど、
はい、
まあ180オーバーのがっちり体型の右ピッチャーが2枚いるんだよ。ここはまあまあそのプロ中のピッチャーのね、
桜田と関ね。
そう、
見てるね、初めまして。
この2人は有名人だからね、元々が。
そうね、
うん、春のスパッツも投げてるしね。
そうね、で一応ですね、大甲子園的にはは
い、
僕とケンちゃんって予想校がかぶれないっていう中で、
はいはいはい、
今お互いまだちょっとブロックしてる高校ってあるんですよ。
はい、
例えばマスター、この高校ちょっと俺ブロックしてもらっていいみたいな。
はいはい、ブロックっていうのはもう俺が行くからね的な。
あ、そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
でもちろんその後に変わることも全然あるんだけど、
はいはい、
うん、で僕現時点でブロックしてる唯一の高校が青森山田なんですよ。
おっと、そうですか。青森山田、はい、
うん、正直あのタイプとしてあんまり好きなチームでもない。
ほいほいほい、
でやっぱり関好きだよねって言われたんだけど、俺はこのチームで選ぶとしたら原田がバッターの方なんだけど、
はい、
原田くんも、まあ、これ全日本に入れてもいいなって思ってるバッターなんですよね。
4番ファースト、
はい、でデブなんですよ。
ああ、いいですね。ですね、やっぱいないとダメですよ、その枠は。
そうね、ある程度ね、前後にもその対馬とかっていうのが、
うん、
吉川とかね、ある程度あのバッターがいて、いいですね。ただね、うん、俺が青森山田行く世界戦があったかっていうのも正直なところ
ですね。まあまあまあね、あんま野球では聞かないですか。あ、まあまあ強豪校だけどもね、ここ数年はあんまりサッカーの方がね、うん、
そうね。でも今年春ね、それこそ広陵とかにも勝ってるから、
うん、
うん、多分知ってる、知ってるとか、少なくともここの春は見てるはずなんだよね、みんな。
まあ、打者でいうと、さっき言った4番の子よりも、多分あれなんだよ、捕手の方の吉川君の方が多分有名人、捕手じゃねえ、ショートの吉川君の方が有名だよねっていうところで。
そうですね、
知らないですけど、私はね。
確か春の選抜ね、打率4割ぐらいで終わったんじゃないかな、結局。
あの2人はあの春の選抜当たり前に言ってますけど、見てないです。そんなに皆さん。
見てくださいよ。
そんな見てないでしょ、皆さんは。
いるでしょう。
いるかな。そっか、見てた、ごめんね、皆さん。すいません。
いやいやいや、でも、どうなんだろうね。いや、結構その春の感じもあるから、俺は結構、今日入るチームなのかなと思ってるんだけど、
多分あの、47個、じゃあ49か、
はい、
中で、上積み5校って言われたときに、俺、頭の中に浮かべる中の一つはここだよねっていう。
5に入る。
今だからそのあれよ、前評判とかだけで言ってるよ、
はいはいはい、いい保険打たなくていいよ、うん、でも5入るね、すごいね、うん、やっぱり新規さんダメよ、ここ行っちゃうじゃじゃあダメ
いや
岩間ブロック
いつもほどじゃなくない、
岩間ブロック、
あ、4ブロック新球種も。
そうでしょ、そりゃそうでしょ。
おかしいな、俺参加者のはずなのに、なんで俺、最後にバーってんだ、どん縛りが。
そっか、なるほどね。まあまあ、でもそう、あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ結構、まあみんなが選んでても、人気校になってもおかしくないっていうことね。
多分、本当に上位校になると思うけどな、投票の人気でだけで言えば。
あ、そうなんだ。
うん、
まあ、結構戦力分析におけるこう、分かんない、これみんながどうやってるか分かんないんだけど、うん、一番オーソドックスなのってピッチャーが2枚以上いて、
うん、
で、まあ、中軸、本当は1番もめっちゃ良ければなおいいんだけど、はいはいはい、やっぱ1、3、4、5あたりをめっちゃ見ると思うんだよね。
見るね。
そういう意味でいくとここってめちゃくちゃいいのよ。
なるほどね、なるほど。
バランスを考えると
春も出てると、
いや春でもその初回負けじゃなくて試合3つぐらいできるぐらいには上がってるっていうところだから、
なるほど、
まあ、経験値もあるしねっていうところもあるから、
そうね、
ああちょっとなんだね、うん、他東北は
東北は、あとは花巻かな、花
巻もね、超春東北王者ではあるので、
え、春優勝花巻でした
っけ、東北王者よ、
あ、そうだったっけ、全然知らないですね、ごめんなさいね、
あ、でも東北大会なんか仙台追っかけてないでしょ、
追っかけてないです、
選抜は県
内、ね、神宮
で、あ、違う、あ、その北海道大会とか東北大会とか
前ね、あれ鹿児島九州大会ね、要はね、あのね、
そうそうそう、
はいはい、そうなんだ。盛岡大付属に決勝で勝ってると。
うん、久しぶりな気がするんだよ、このカードも。なんか、
うんうんうん、
花巻東、盛岡大付
って。大谷の時だね。
うん、そうね。
松本かな、大谷と松本の時か。ん？違ったらごめんなさいね。
うん、松本は違う気がすんな。
違うか。ソフトバンクに入った松本じゃなくてね。それじゃなくてね。はい、ごめんなさいね、違うね、
いやいや、いいんだけど、いや、花巻東とかもね、なんか分かりやすくね、花巻東で17番の1年生が出てきたら、なんかみんな色めき出すじゃない、
あ、そうなんだ、
でね、今年分かりやすく、古木の次男が、あの、日ハムとか巨人に行った、
はい、
うん、1年生で17番背負って、4番打ってるのかな、
この佐々木君っていうのは、これはまた息子さんなんかな、7番打ってるけど、あ、これ違うわ、これは森岡だ、これごめんなさい、じゃあ違う佐々木やな、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、
まあ、花巻東もちょっと俺も試合見れてないんでなんともって感じなんですけど、まあ評判通りっていうところでいくと、
まあ、ね、なるほどね、もう金玉王子はこれ山形行ってんだろうね、鶴岡東行ってんだろうね、
ちょっと見てみますか、どうせ
金玉王子の、そう、見してほしいですね、
ああ、そうですね、山形スーパーチーターになってますね、
そうね、うん、他2つ
でもはっきり言って鶴岡大、あ、鶴岡東は俺めちゃくちゃあると思うよ、これ。
いや、もうみんないいやん、11対1で勝ってますやんか、いや、
めちゃくちゃ打つぜ、 あの甲子園出た時って割と打つけど、鶴岡東って、
はいはいはい
はい、割と打つチームは作ってきてる。
やっぱあれなんかチームを作る監督さんが打撃系の練習にウェイト割いてるのかね、チーム事情的に。
そうね、
ピッチャーがすんげえの出てきた記憶が全然ないんだ逆に。
そうだね、鶴岡東は確かにそうかもしれない。
うん、これでもうちょっとピッチャーが良けなって思うことは多々あるんだけどっていう印象が強いかな。打つんだけど打たれんだよねっていう、
うん、
なんか野手がピッチャーとかやりながらやりくりしてる印象が強いかな、チーム的には。
うん、山形のスタイルなのかな、
うん、
あいつっていうか鶴岡東の
スタイルなのかなっていう印象がある。だから打つは打つんだよねっていう、東北のチームの中じゃ結構こう打撃肩で来るなっていう印象はあるかな。
ええ、まあでもいやこれはキリがないよ。
うーん、
そうなんだよね、
まあ、金玉王子は山形だからね。
まあ、そうね、
うん、
生存確率としては最強の予想だよねやっぱり、ね、
うん、そう、もうそれはね、
そこだっちゃっていうね。
そうそうそうそう、それでいいのよ。元気してんのかな本当。
今奈良に行ってるとか言ってなんかでやってたよ。
今って現在？あ、そうなんだ。
あの今朝なんかあの上げてらっしゃったのを生存確認で確認するから。
魚、釣った魚か孫しかあげないから、あの人写真。
いや、いいだろう。SNS じゃ一番いい使い方だろ
う。そうそう、いい。
全然あの本人を写してほしいわ、今日。金玉王子を。よれよれ感になってるでしょ、もう。ふやふやでしょ、多分。
ふやふやだろ。ふやふやってある。
で、孫があんだけ大きくなってんのに、もう。もう、玉で言うと伸びきってるでしょ、もう。ふやふやでしょ、もう。
下ネタとしてギリギリだな。
すいません、ごめんなさい。金玉王子元気してたらね、連絡くださいよ。ね。トークそんなとこ？大丈夫？
そうね、結構だから、
駆け足になっちゃうけど。
追っかけてるような、そのドラフト候補とかって話になってくると、だいぶこぼれたね。
まあまあ、新球種愛だからね、それはね、うん。
そうね。ちょっと喋っときたいとかになると、やっぱり山口くんとかなんとか、はいはい、新球種的には。
そうね、やっぱ仙台育英の山口くんなんかは、
あ、そうなんだ。まあ敗れたとはゆえ、
まあプロに行きますって手を挙げれば当然お呼びがかかるでしょうよっていうレベルのピッチャー。
へ
え。で、今だけで190オーバーのタッパがあって、体重が90オーバーあって、マックスが150超えたのかな。
大
体
わ、
前半は出るからね、直球で。
欲しいね、パワー系。いいですね。
いやでもさ、難しいよね、これだけいて。で言っても一昨年優勝、去年準優勝
の中学じゃ、ね、そうだよね、そうだよね。
でもなんか140オーバーのピッチャーなんかいつでも作れますっていうチーム作りをさ、
いいね、
ここ数年しててさ、
まあ、集まってくるんだろうけどね。
うん、まあまあ、
それ勝ってる。
まあ、今年の夏っていうと、まあまあ一つ、なんかあんまり騒がれてないけど、バットの問題があるじゃないですか。
ああ、飛ばなくなったというかね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
まあね、業者さん的に言ってたのは、あの、飛ばすように作ってから飛ばせないようにするのは全然簡単ですとかって言ってたけど、あれってね、私たち上がんないから分かんないけど、実際木のバットに感覚近くなってんのかね。
どうなんでしょうね。芯が狭なってんのかな。どうなんだろう。
ちなみに本塁打の数でいうとどうなんだろうね。あのめっちゃ騒がれたのがさ、あの春季大会、はい、いわゆる選抜後でさ、
はいはい、
そのまあ、ちょっとこの後出るかもしれないけど、関東で帝京がバカスカホームラン打ってたみたいな
話
出てたじゃ ん。
いや、そうなんだ、出てたんだ。
そうそう、はい、でもね、俺なんか地方大会ちょこちょこダイジェストとかで見てても、なんかホームランって俺やっぱ出てない気がするんだよね。
なるほどね。
まだ全部追い切れてないんで、それが確実に正しい情報か分かんないんだけど、うん、
ただやっぱそれがあるから、その、なんていうかな、ピッチャーがある程度まとまってると話になってるとか勝負になってる気もするんだよね。
うん、
やっぱり大きいのがドーンと出るチームってなってくると、やっぱピッチャーのちょっと落ちる高校が勝ち上がるのって結構厳しいかなっていうところが、うん、枠内にさえ入ってくれれば取れる可能性が出てきてっていうことになってきて、今回波乱の増えた原因なのかなっていう、これはあくまでも何にも数字は追っかけてないが感想だけど、
うん、
それはあるのかなと思ってるんだけども、だから、まあ、これは単純に私がいつも言ってるドラフトで来るっていう話だけで言うと、その木のバットへの対応力に近いのかどうなのか、そこが一番大きいのかなっていう興味、話、飛ばなくなってるだけで、木のバットとは全然感覚が違いますだと話にならんなという感想も持ってるのね、単純にバットの飛ばなくなる問題って。
しびれるんかね、お前折れへんでしょうから。
まあ、折れはせんやろうしね、うん、思うんだろうけど、その辺がどうなのかなっていうのが
注目があるね。楽しみですね。そこまでも注目するのね。
でもまあこれ最後の最後に出てくるバッターがね、おそらく鹿児島あたりで出てくる。
そうごめんなさいね、一応言いますよ
ね。
はいはい、
いやどうなんだろうな。いやだから一応原田とかも後世で2本打ったりしてんのかな、ホームラン。
うん、
うん、だからまあそれが俺が青森山田の原田に結構信頼を置いている。
はいはい、
でもバックスクリーン系のホームランなんで、彼は
深いとこね、
うん、いうところでいくと、いやだからむずい。あのいや今年でだから全日本どうする問題が結構俺の中であって。
ああはいはいはい、
いやはっきり言ってもうどう考えても外野はもう3人レギュラー決まってるよねっていう状況なんだよね。
うん、誰だった
。春から全然変わんない。
い
やもう正林、酒井、ニキータで決まりだと思う。
あ
そうあだよね、
うん、
ライト正林ね、
うん、
正林や
気がしてますね。
選ばれてましたね一応ね。
大林さんの魅力はやっぱり絶対的な魅力でしょうからね。
いやうん、
顔がいいよね。まあ、阪神顔と言っちゃいけないけど、まあまあ、顔がいいよね。
週がまだまだ。
そうそう、まだ先でしたね。ごめんなさい、すみません。
先ですよ。
まあまあ、まあ、東北が終わって、東北、北海道でちょっと話をしてたから終わって、
次どっち行きます？関東行きます？
うん。
関東はざっくり言うと、もう全然見てないよ。
まあ、霞ヶ浦、石橋、健高、
はい、
花咲
徳博、はい、徳博。
ごめん、ちょっと今見てるやつだと東京が出てなかったから、ちょっと待ってね。
東東京はあれですね、関一ですね。関
あ、そうそう、関東第一だ。
で、早稲
田。あ、早稲田なんだ。
そう。
あ、帝京じゃないんだ。
帝京はだから、関東第一に負けた。
ああ、東かあれ。はいはいはい。で、神奈川が相模、
東海
山梨が航空。
で、山梨をそっちに入れたら、そうね、あの日本航空だね。
これは千葉の、あれじゃないですか、ちょっと物議になったのは、守備妨害の話ね。ね、これ、後で見たけど、すごいね、あの判断は。まあ、とっさに。まあ、守備妨害を取られちゃったわけよね。そのキャッチャーが投げたのがサードランナーに当たって、それってホームインかと思ったら、もうすぐ言ったもんね。でもあの時はね、審判が当たった瞬間ぐらいで守備妨害アウトですみたいな。おお、それ守備妨害行くかみたいな方が結局取っちゃったの。守備妨害した方が一船どっち結局木更津取っちゃったんだろうね、あれね。
結局さ、延長戦、俺もね、ちょっと部分部分でしか見てないんだけど、10回の表も裏もこう、もろもろある試合だったようなんだよね、どうやら。
あ、そうなんだ。タイブレイクだからね。
そうそうそうそう。で、僕、この試合見てて、
はい、
まあ、いつものことなんですけど、一船出てきてたら僕多分行ってたんですよね。
ああ、なるほどね。
ここも工藤君1枚って言われたらもうそれまでなんだけど。
仙台松戸だけじゃねえぞと。
そうね。一番おもろいチームだったな、やっぱ市船は。ただね、言っても、木曽もね、もはや、甲子園ファンとしてはもう、超おなじみのチームなんで。
そう。
だからまあ、センマツとか、ね、あの、春で出た中央学院とかが。
ニコラさんが、うちのニコラが行きますよ、多分。木更津総合はね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。地元枠で行くでしょうね。
まあ、 勝つとは思ってなかったけど、千葉はね、千葉学芸をちょっとね、期待してたんだけどね。
あ、やっぱりドラフト候補好きっすね。
いいよ。
誰なんですか、どこなの、ピッチャーですか。
菊池っていうね、あの2メーターのピッチャーがいたのよ。
すごいね、好きだね。
結構メジャーのスカウトが来てるっていう噂だね。
あ、そうなんだ。
もちろんあの NPB も行ってるんだけど、割と原石系。
ああ、行った方がいいね。じゃあ先もそっちにね。
確かドジャースとパドレスかなんか来てるのはなんかニュースになってたよね。
ドジャースは来るね。ドジャースは来るね。
ハーフの子ですわな。
なるほどね。
2メーターのピッチャーはやっぱり可能性を感じるでしょうよって、
まあね、
体明らかにできてないもんね、まだ、
純日本人じゃ無理、2メーターは。
なんことないんだろうけど、やっぱり入った方が出るのかねっていう。
そう、まあね、河合俊一的な人とね、大林さん的な人とか合体すればね、いけるから。
またこれ出せないやつ言うのか。
いや出せるやろ、
出せるか、
出せるやろ、出せるでしょ。
直接的な表現とか使いかねないから
。そう大丈夫大丈夫、今の大丈夫。
そうそう、だから千葉はねピッチャー面白いのがいたんで、その菊池君もそうだし、選抜の梅澤君っていうピッチャーも、あのまあ速球が軸にあるんだけど、100キロを割り込むようなスローカーぶん投げんだよね、この高校生って。
いや今そんなあれトレンドなのかね、今すごいっすね。そんな緩急つけなあかんかってなるんだよな。
でも目立つぐらいの緩急つける高校生はなかなかおらんと思うよ俺。
それはでも出ないんでしょ、その2人は。
そうそう、さっきね負けちゃったからね。
木更津総合はいないんですか、注目選手は。
プロ中って言われると
ないのね。
いいねっていうか、多分その今のところのあれだとなかなか。この能力としてって言われるときついかな。
じゃあニコラさんがじゃあプレゼンしてもらわないかんね、またね。あとその高校野球のルール的な話題になったのは山梨もあるんですよね。日本航空が準々決勝で帝京3って書いてるから、あの2アウト満塁でセンター前に打ったんですよ。でも誰もがさよならや、わーって言って整列しよう、ピッチャーもガクーンでして整列や思ったら、一塁ランナーもセカンドベース踏んでなくて。
ああ、なんかやってたね、それなんか。
そうそう、センターとセカンドがよう見てたっつって、ちゃんとベースをこうだ、先に踏ん、先でもないのかね、先にアウトしたの、フォースアウトだったんでしょうね。だってもう1点が入った時点サヨナラですからね、三塁ランナーが。ファーストランナーがアウトじゃない限り、あ、ファーストランナーって打った打者がファーストでアウトにならない限り、先に入れば点数だと思うので、その点数が入る前にセカンドでフォースアウトにしたってことなんだろうね、センターがね。
そういうことね。だから要はその踏んでないランナーをアウトにしたっていう成立をさせたってことだよ
ね。そうそうそう。でそこでアウトになったけど結局代表になってるのね、ここがね。
次の回でサヨナラがなんかで勝ったんだよ。
ああ、結局勝ってるのね、すごいね。ヤジがすごいのね、ああいうのよくないけどね、わかるけどね、自分を応援してるのを。まあ甲子園もね、実は汚いヤジがすごい飛んでますからね、あのね、観客からね、えぐり飛んでるからね、酔っ払ったおじさんたちがいいことにね、もう昼から
あいや嫌いなんだ。
そうそう、あれはよくないけどね。まあまあまあ、キラキラしたもんだけではないよっていうのがね、ちょっと言っておきたいんですけどね。まあそれでね、勝ち上がって優勝ですから、山梨に。はい。あとは何？
四国人の敗退も結構俺はびっくりしたけどね。
どこですか？
山梨学院？
あ、山梨学院ね。
うん。ちょっとね、ボール書き出したみたいなやつで、ちょっと、ってなってるのもあったけど、まあまあまあまあまあまあ。あれなんだけど、そうか、だからで結局去年の春夏の優勝校がこれで今年の夏見られないっていう状況に、山梨は去年の春優勝してるんで、
はいはいはい、
今年ねタイプはちょっと小粒にはなってましたけれども、春も結構いいチーム作ってきてるなっていう認識だったので僕的には、 そうかっていうのはありましたけどね。いやだから どうなんだろう、やっぱり結構これも、あ、山梨学院じゃないんだが、僕は結構あったのかなっていう地区だったんでね、うんうんうん、山梨も、うんうんうん、それに勝った東海大甲府もすごいしね、もちろん甲子園出てくる日本航空もすごいんだけど、うん、うん、というのは思いましたね。
いいですよ、別に注目関東で、山梨以外でも注目選手、注目校
出てきてるところで言うとやっぱり相模だよね。
相模ね、これ相模はダメです、うん、2人が行っちゃダメな高校なのですいません、うん、もう神奈川は永久に選べませんので、あなたたちをどこ来ても絶対人気だもんね。まあ、去年はね、慶応がまあ優勝してますし、
ね、分母が多いからね、強いって言われてあるけど、まあまあ、ここはもうプロ中の藤田君っていうピッチャーが左がいるからね。
あ、そうなんですね。どういうタイプの、
もうあれだよ、正統派 あのエースピッチャーです、左の。
長身で。
この子も2メーター近いし、
いやもう、
143はコンスタントに投げれるっていう。
ああ、そうなんだね。
相模って原監督になってから初っすよね。
あ、そうなんだ。
久しぶりでしょ、多分出たのが。
え、うん、原監督って原一族の何か関係あるんですか。
違う違う、あ、巨人にいた原
俊
だよね。巨人じゃなかったっ
け。そうですそうです。
ですね。
そうですそうです。
巨人に辰則以外原っていたんですか。
もっと独特なのがいたのよ。
そうなんだ。でも原一族じゃないわけ。
違う違う、あの秋田ではない。5年ぶりだって。だから初めてだね。
原俊介にも敗れて、外れ外れ1位の中日か、荒木とかじゃなかったっけ。
あ、その世代、2校世代だじゃん。
その世代だったような。
福留めの時だ。
まあ、多分高校生の左ピッチャーの中じゃ、多分上の方の評価になるピッチャーだと思う。
いや、これ覚えとかなかんな、これ。え、でも名前は何でしたっけ。
ん、藤田くん。
藤田ね、原じゃないわけね。
監督さん、
監督さんがね、原さん、そうそう、藤田くんね。
うん、
相模は私が大好きなあの遠藤城の母校ですから。
そうですね。
そうです、やっぱりここはね、遠藤もこうやってちょっと刺激をもらうでしょうから、後輩たちに。はい、無理やりです、私のターンは終わりです。これで
刺激おるから毎年刺激あるけどな、ここは。
そうですね、確かにね、うん、藤田君ね、神奈川ね、うん、
一応決勝見てて負けた横浜なんですけど、あの四季君っていうキャッチャーの子がめっちゃいいっすね。
うーん、
あの全日本じゃちょっとね、これ、まあ、全日本の話すげえ難しいんだけど、
いいじゃない、
うん、この子別に地区敗退でも選んでいいんじゃねえか。
四の木君、
四季、
四季君
なんですっていうのかな、ごめん、
いやわかんない、いや感じで、
うん、
うん、
ああ。あの子ね、シーギ
シーギ
シーギ敬語、
敬語も読まれへんな、これ
あれです、中日のドラフト会の選手だったシーギ匠さんの息子さんです。
いやもうそれはもうむずい、この問題は
でドラフト会とかっていうのがあった時代の選手ですから、
卵を何で挟んどんねん、これ漢字敬語の敬はこれなんて読むやこれっていう子ね。
そう、
いやそんなにいいキャッチャー、
ああ、うん、てかバッターとしてって感じかな。
ああ、3番打ってますね、うん、
だって今んとこだ、十何本打ってんだよね、高校通算で。
あ、そんなもんなんだ。
うん、
もっと多そうだな
本数で言うと、それこそ今だと高校生だ、誰か、あの山梨の駿台甲府にいるあの井上君っていうのが本数は打ってるかな、キャッチャーとしては。
うん、
確か30本ぐらい打ってるっていう話だから、強肩の4番って、あの強肩強打の4番かな。だから木製バットかなんか使った時になんか除外弾みたいなの打ったらしいけどね、この井上君っていうのは。
いや、いいな。
というかすごいよね、去年だって佐々木麟太郎の何本打ったっていうのをさ聞いてる中で。
うーん、
いや、そのバットの違いももちろんあるんでしょうし、その麟太郎がどれだけ抜けてたかもちろん試合数とかがねあれだから一概に本数でじゃないのは分かってるんだけど、
うんうんうんうん、
そうかそうか、うん、ちょっと横浜はね、ここもさ、またショートの子がさ、尾形蓮と一緒でさ、池田翔馬っていう1年生の子でさ、
うん、
で結局これ8回の4点で池田君もマウンドに上がって打たれちゃってみたいな感じだったんだけど、うん、もう1年でショートだからもうビビるわけこっちは。
そう
です、またそれかと。
そうね、本当だ、9番ショート。
多分この子ね、打たれてはしまったけど、多分今後ピッチャーも見越しながら多分残りの2年間を過ごすと思うので、
うん、
ピッチャーとしてというよりかはまあショートとしてっていう形に俺はなると思うんだけど、
うんうんうん、
ショートしながらどっか必要になったら投げるタイプに育てていくんだろうっていう、う
ん、あ、その8回の裏のこの4点なわけね。
そうなんだよね、うん、いやでもね、まあ、言い方悪いけどね、やっぱレベル高いわ、この2チームの決勝は。
ああ、そうね。
全然流れ持ってかれるっていう感じがしないというか、あ、その流れって何よって話でもあるんだけど、
いやいや、大事ですよ、
ね。どっちに転ぶかねえっていうところが、
うんうんうん、
本気で読めないっつうか、
うんうん、
まだなんか持ってるよね、まだなんか持ってるよねを常に思わせながら、後半にガシガシ、こうゲームが動いていくし、じゃあ先発ピッチャー不安定なのってさ、全然そんなことないから。
うんうんうん。いやー、じゃあ相模も。ここをせ、ね、神奈川制せば みたいなね。そんなノリなのか、強いのか。
いや、やってるからバテてるって思った、前昔、時言われた時期もあったけどね。
いや、
そう。いや今年ね、いやもうもちろん代表校が相模決まったっていう後で言う話じゃないんだけど、結局横浜も相模もこの数年の中で監督交代っていういわゆるその上昇目指すにしてはめちゃめちゃビビるような事件が横浜も相模も来て、去年慶応優勝してのパターンだったじゃない。
うんうん、
そういう意味で今年ベスト4に上がってきた春の王者の武装がね、もしかしたらと思いながら、うん、前評判でいくと桐光学園とかもいい子がいてさ、うん、打線の子で森くんだっけ
どこ
っていうのは、
あ、そうだね、森くんだった、うん、名前、投稿が森俊太、
あ、そうそうそうそう、
ショートの子だよね、
うん、まあ、この後森の話も多分なるだろうからちょっとややこしいなと思いながらもそうそう、この子とかもいて、もしかしたら縮図変わるっていう期待感もちょっとあったんだけど、あとさ、結局去年の慶応もさ、エースと4番の子が残ってるわけだから、夏どうなんだろうなと思って、やっぱこの決勝でこのゲームなのねっていう感動、いや、神奈川やべえな、やっぱっていう。
まあ、そう、暑いわなっていう。
暑いわな。で、監督変わってもやっぱこういう選手たちっていうか、まあ、リクルーティングプラスアルファのその、チームの作り方っていうところはやっぱ横浜であり相模なんだなっていう感じ。
あるから集まってくるってのもあるんだろうけども、強いよね。
強いね。
うん、今年のこのなんか群雄割拠感あふれる、秋春の感じを見た。よ、神奈川で、結局この2チームの決勝なのねっていう感じ。わからんわな。でもやっぱり、しぎくんっていうね、バッターと出会えたのは、俺はすげえ良かったけどね。全然前評判とか追っかけてたチームじゃなかったので。この子は本当に問答無用で全日本選んでレギュラーで全然いいかなと思って見てました、うん、
なるほど、金もね、はいはい、
まあまあ、あれか、気になるところってやっぱケンタカか、久しぶりに出てきたけど
ね、ケンタカも違う話いくのね、じゃあ群馬か、あ、そこそこ関東か、
うん、いやこれ、いやっていうか語りたい県が多すぎるな関東
どうぞどうぞいいです
よ、ね、いや、あ、まず県高からいきましょうか、
うん、
あ、これはまあ何を隠そうやっぱり前橋育英戦でしょう。
なるほど
9回まし得点追いつかれてノーアウト満塁っていうもうさよなら負けの 大ピンチで。
9対8なんですか。
このピッチャーでも2人とも出て9回6点取られてるからね。
本当だ本当だ。で延長になっちゃうわけか。
そう、
でもケンタカのピッチャーあれだからね、まだ2年生だからね、あれ2人。
いや、そうなのよ。
そうなんだ、
先発でっていう。
いや、佐藤一角っていう2枚看板で右左なんだけど、2人とも2年生なのよ。
え、春優勝した時もじゃあってこと？
そうそうそうそう。
おー、えぐいね。えぐいね。
佐藤に関しては、1年生からエース昇和されてるから。
佐藤、なんていうのこれ、理由につきで。読まれへんな。理由につきって、もう勝手になる極道だよね。
極道言うと。
理由って呼ぶらしいよ。
理由？
理由が。
理由がゴトックになっちゃうね、それね。なるほどね。
全然うまくねえぞ。
全然うまくねえ。ヤクザが好きなんだね、多分ね、お父さんが。そうか。もう一人は？
はい。ご平和ねからやめてください。
もう一人は？石垣君。石垣は元気。石垣元気です。ここはシンプル。
まあ、タッパはプロ向きかって言われて低いけどね、どっちも170代だし。
ケンタカって走るイメージですけど、そういうのじゃないんですか？
今回はそこまでが、昔の機動力破壊って話です
よね。そう
やっぱりそれは走ってはいるよ。
走ってる、
ね、だからその決勝でも3盗塁やってるから。
まあね、なるほど。
前橋
商業
こうやってるけど、
春夏連覇の、そのでも、一筋縄ではいかない感じで。
コマとしては、だからここも関東の中で揃ってる方かな。とかね、やっぱりその、2枚ピッチャーがいるっていうことも、
人気校になるね、これは、じゃあ。
あとまあ、やっぱ箱山の存在もでかいっすよね、このチームは。そうか、考えてみたら、そうか、市議のレギュラーを阻む一番手はこいつか。
まあね。
すっかり忘れてたわ。俺がちょっとあんまり好きなプレイヤーじゃないから。そうか、普通に考えたら箱山かレギュラー。
あ、どうだろうか。箱山なのか。俺は広陵の田内でもいいんじゃないかと思うけどな。
ああ、もう、これ放送で言うことじゃないけど、俺があんまり好きなタイプのプレイヤーじゃないやつがガシガシ出てくるね。
そうなんだ。
いや、いい選手よ。どっちもめちゃくちゃいい選手。よし、俺は地区大会見たから、地域をずっと押していこう。いやいや、そうだね。確かに、そうだ。いやでも、地区、どうだろうね、ケンタカレベルだったら、もしかしたら地区で苦戦もみたいな、苦戦なくっていうようなイメージがもしかしたらあったのかもしれないけど、やっぱ前橋育英で視線1回超えてるから、これがどうなるっていうことよね。
まあ、引き締まってはいるだろうね、チームとして。1回、どえらい目に遭ってるから。
そうね。いやだから普通にピッチャーゴロホームゲッツーでライトフライだったけど、もうめちゃくちゃ喜んでたもん。そのやっぱ同点にされてね、ノーアウト満塁ってもうダメじゃん。そういわゆる流れ的にも
外野フライ1本でもアウトだもんねっていうピッチャーのさよならって言わなきゃいけないからね。
いやそういう意味では県大高崎も票は入るわな。
ねえだよね。
もちろん春の優勝チームだからあれなんだけど、まあまあまあ横綱よね。
2枚いるし。関東ちょうだい関東。
いや今年多分一番びっくりしてるのって栃木でしょ。多分。
あそうなんだ。
まあ。
あそっか。作新が負けちゃったんだよね。
そうそう、作新鉄平がね、 いやでもね、結局文星芸大ってさ、去年の代表校で2年生で堀江君って言って、はい、もうドラフト候補の投げ合いなわけよ、この作新が負けた。
そうなんだ。
うん、めっちゃ締まったゲームで、
うん、
でいや、ま、そもそもさ、ここさ、春の関東王者のさ、白鴎大足利がもう速攻負けてっからさ、
ポロンといっちゃったからね。
うん、あ、結構その甲子園予選、予選というか地方大会のだいぶ序盤の中では超ビッグなトピックというか、
うん、
で蓋を開けてみたら結局国学院栃木だって何年か前の代表校でしょこれ。
うんうんうん、
うん、それを石橋ってこれ21世紀枠のチームだよね確か。すげえな、違ったっけ。栃木のビッグリクライバーあり、
そこまでチームの事情までは出てこねえやずっと。あっ、側に
で、うん、まあ、その、そういう意味でいくとね、
あ、そうか、去年の春か、
うん、ああ、今年じゃなくてね、
うん、見ててたチームでね、
うん、でも、立派に初出場なわけじゃん、これ、夏は。
そうね、
うん、
ああ、意外も意外って言ったら怒られるけど、
うん、
で、多分ね、怖いとこに負けて、あの、勝ってじゃないもんね。白信とは直でやって、殴り合って勝ってんだもんね、
うん。
そこが強いよねっていうというところで。で、決勝もね、もう完全にノーガードの打ち合いだったし。
そうね。
やっぱ悪いけど、ピッチャーいねえなっていう印象ではあったけど。
うん、まあ、関東で言えばね、殴り合いといえば、もう早稲田実業になってくるけどね。
早稲田実業は注目の人がいるんですか？
そいつ、誰だっけ？
10 対9なんだね、すげえ試合してんな。
なんか、ショートだっけ？誰か一人いたよね。
当日だと、メモに名前がないからどこだ。
あ、ね、あ、宇野くんか。
あ、
っていうのは割と有名人かも。
うん。
でもまあ、プロって言われかって言われるとちょっとあれかなぐらいかな。うん、厳しいかな。
でもなんかかなり派手な試合多いなと思って。まあここだとやっぱり森くんの話は出てくるんですか。
誰ですか森くん。全然わかんない。
うん、はい。よっ。ん、森くん、どこ行った、もうこんがらがってくるからちょっとペラペラ。
この春で言うとなんか一番こう評判として名前をよく聞いたなっていうのが、
あ、
東方だっけこれ読み方。
ああ、そっち、そういうことね。あ、東方の森くんね。うん、そういうことね、うんうん、そうね、多分今年というか今回一番の注目だったんじゃないかい。
うん、
じゃあ素材があった、
すごい、あのメジャーが来てたんだよ。
うん、
まあ、ピッチャーもやるけどショートもやりますみたいな、あのザ、あの素材の塊みたいなタイプの選手で、まあパンチ力もあって通算40本以上打ってるし、
うん、
ただ初戦でコロンドチームが負けちゃったから見せるとこがなかったみたいな。
だからまあ逆に言うとめっちゃスカウトが来てたってのもあると思うんだけどね、チームとして勝てるチームでは全然、あのだって進学校なんでしょこれ。
あ、そうなんだ。
まあカスポでしょうね。
うん、
でもうなんか本人的にはアメリカ留学だから、あの凛太郎パターン、
そうそう、アメリカ留学が来てたのよ。 日本でプロ入りするか、もう大学行ってメジャー直で狙うかっていうところで。だからめっちゃ英語の勉強してるっていう話は聞こえてるです
よ。いや、すげえな。普通になってきたんやね、それはね。へ
え。ちょっと今のところではあるけれども、俺も全日本のショートまた見つけれてないので。
はいはいはい。去年ね、言ってた。桃崎くんとか言ってたのは、岩翔が言ってたんじゃない？
あ、まあ、なんか俺以外も言ってた気がするけど、
言ってたか、
桃崎くんはね。
はい。
そうね。そういう意味でいくと森見たいけどさ、どうやったってこれ全日本に入れるのは無理だからさ、
実績が足りないもんな、うん、では、
うん、
日本の代表にするショートで誰を入れようって話だとさ、誰だショート、
いや俺わかんないもん、
まあ花咲徳栄の石塚とか、あの甲子園出てきたところで言うとね、
うん、
でも強いのね。
でもね、石塚君自体そんなショートやってないでしょ、もともと。確かサードからのコンバート組だよね、高校入ってからの。
うん、なんか、いや、だから一番俺はあるとしたら負けたけど、やっぱさっさが一番あるんじゃないと思ってんね、中央学院の。
ああ。
だって必ずしも夏から絶対選ぶってわけじゃないから。
まあそうね。
うん。とは思うけど。でもその夏次第っていうところも レギュラーとかってあるから、
まあね、そういう意味で言うとケンタカの田中君とか、
うん、ショート
バントタイプ あのショートではないけども攻撃型のショートだけど、あれハム、ハムじゃねえや、DNA だ、田中の息子だっけ、
あ、そうなの、
ね、
誰だっけ、コーチしてんじゃない今、それこそ。
違ったかな、俺
も。下の名前出てこないね。もう今、みんな出てるよ、ごめんね。もう。
ごめんなさいね。俺も、他チームの選手の OB まではすっと出てる。
わからない。
急に。
あれだ、ヤクルトの田中隆だ。
いや、それ知らんやつやった。思ってたのと違った、
多分この人だと思う、テラ的に、うん、ロッテヤクルトになるのか、
うん、
多分この人だと思う、調べてやって出てくるのが、その方の息子さんが元プロの音楽息子さんっていうことみたいに、
うん、
うん、パンチ力があるからショートとしてはなんかなかなかに攻撃的だ、左だからなーっていうのはあるけど阪神目線で見てしまうから、
関東暑くなるね、やっぱ
だよね、やっぱね、関東はね、まあここ人気に、うん、人気にもなるやろうしね、
まあそうね、どう考えてもねっていうところではあるな、
あ、確かにな、結局名前あるとこだもんね、割と関東は、
うん、
まあ東京があって千葉、神奈川で、まあまあね、その3県残り3県があって、まあまあやっぱり野球強いからね、全体的に、
うん、
基本的に神奈川、東京からこぼれたその選手たちが流れていくから、まあ、大阪からっていうの、大阪なんか第二大阪代表みたいに言われてるのと同じようなパターンが起きるからね、関東圏で、
そうね、いやいや、でも県大高崎もね、横綱感はやっぱり、
うん、人気だね、関東も人気なるね、これはね、じゃあ北信越行きますよ、
北信越、はい、
うん、
どうぞ、
まあここだとやっぱり星稜が小松ごとに負けたっていうところが一つトピックというか、
毎年そこのカードだよね、なんかイメージ
まあやっぱり強いチーム寄ってるからね、
うんうんうん、うわ5対0なんだね、
いやなんかね、一時期その星稜とかさ、仙台育英の就航中とかさ、その下からみたいなやつがあったけど、
うんうん、
くしくも今年は 出てきこれてないっていうところが一つあるなっていうところと、いやでもあれだけピッチャーの枚数いてやっぱ勝てもんなんだな。
そうなんだ、星稜、うん、
まあまあね、数がいるのは大事だけども、サイト手を取った交代ってなかなか難しいよねっていう、
うん、石川だけでいいですか？他ある新潟は？
そうね、うち今日退職したも新潟の、
はい、
まで高校いたっていう子が、
うん、
もうサンダイフとか聞いたことないっすって言って、
そうなんだ。
ほら結局さ、そのなんか、まあ、初出場だからそうなんだけど、結局みんな帝京長岡の茨城を見たいわけじゃん。
はいはいはいはい。茨城の弟ね、阪神のね。
そうそうそうそう。
うんうん。
でまた阪神が3人ぐらいスカウトいるらしいのよ。
あ、そうなんだ。
長岡に対して。
そうなんだ。
兄弟で取るかいっていうね。
はいはい。
ああ、全然素材型としてはありでしょうけどっていうのですね。
ね、俺もそこまで 見えてないのでなんと思うんですけど。
まあ180弱ぐらいでね、がっつり体型の右ピッチャーで、まあまあ今時間かかってるけども順調に兄ちゃんが育ってるってことを想定すると、
まあ行くわな。グッズ売れるもんな、兄弟でグッズ出したら。
そうね、絶対売れる。新井兄弟の日じゃないねこれはね。
黄金時代を迎えてるね阪神。新井兄弟よりすごいの強いよ。タイプ。
そうね、実績はまだないんだけどね。うん、
まあ、弟の方はね、バッティングもあるんだよね。
うん、
4番だからね、この子ピッチャーだけど。あら、4ピだからね。
どっちも行
けちゃう。野手で行くとこあっても不思議じゃないかなという気もするかな。
うん、
ここで北海道にありがとうって言ってほしい。
そういう。あ、そっかそっか、出身北海道なんだもんね。でしたでした。
そうそう、北北海道で名前ちょろっと上がった田中もね、もしかしたら弟さんの方が多分現時点での評価は高いというか。最近北海道出身頑張ってますよ。
新潟以外ありました？
鶴が負けて、
あ、鶴福井ね。
あ、まあまあ
北陸って北陸
だからね。うん、いやいやいや、
あ、有名なんだ。
2年連続でしょ、去年も出てたよね。
あ、そうなんだ、ごめんなさい。うんうん、
だから北陸だから武田くんか。
知ってんねや。池田君は何ですか？バッター？
右ピッチャー。
あ、ピッチャーね。
うん、春の時は
投げてるね、今ね。
ちょっとだけ投げた。終わったんじゃなかった。
2番手で投げてるね、決勝はね。
去年出てるから。去年はまだね、2年生だったのもあったから、ちょっとだけでやって、夏は慶応義塾に打たれまくってたけどね。
武田君が出てくると。
なるほど。
ああ、だんだんな、ゆえんオーバースローだからね。
うん、でもこれあれだよね、要はこの敦賀気比っていう、まあ、割と強い相手に対して、うん、いや、しかも敦賀気比も卓球したじゃん、この先発ピッチャー。
そうね、
うん、だからそこでこのイグロ君っていうのかな、
うんうん、
出すってことはかなりピッチングスタッフに自信があるってことでしょ、これ。見てないから何とも言えないけど、普通だって武田君で行きたいよねこれ。
まあだから休ませるのあったから引っ張れるだけ引っ張りたかったっていうのはあるんじゃないのかな。
はあ、
向こうも多分武田対策で出てくるだろうという読みのもとってやつじゃないのかな。
なるほどね、うん、全国に敦賀気比相手にここまで引っ張りたいっていうチームが果たしていくつあるんだっていう。いやだから、いや、すごくないと思って、それも、
うんうん、
今はちょっとテキストでしか追っかけられてないところが辛いところではあるけれども。だってこれ福井工大、福井商、敦賀気比って、
うん、
なんか福井の 王者三本作なわけじゃん、これ。
はいはいはいはい。美少女ね。
ぶちのめして出てきたわ。
そうだよね。
うん。
ある意味全部倒してきましたっていうことだよね。
うん。
だから、武田もどっかでしっかり投げてんだろうな。この3試合考えると。
うん。
はあ、いやー、これちょっとあれだな。追っかけるの楽しみだな、北陸。
ですね。
うん。
そんなとこでいいですか？長野は日大。ね。
うん。
長野は日大長野。
すげえ久しぶりな気がするんだけど。
15年ぶり。
長野ってどこだ？松商学園とか
とか、上田西とか。
あ、上田西か、そっかそっか。
横浜。うん。
はいはいはいはい。
だから。長野あれだよね。決勝の相手は俺初めて聞いたんだよな。公明変更とかだったのかな。
あの春芸年
あなんか年そうそうそうそんな感じの、
うん、なんか人の名前みたいな長野俊秀さんみたいな
全然演じかかってきたね
入る隙がないのよこういうことでしか私は本当にすいません長野時代日大対長野か分かんないですよ長野とも読めるからねこれ長野俊秀さんですみたいなね
したね
これでいいのねこれでいいなら
あの決勝の相手はあれでさ途中で佐久長聖とかには勝ってるからね
うん
上がったのじゃフロックではなさそうねそういう意味じゃ
うーんね、いやでも長野まあまあまあ長野富山あたりが皆さんどうなってくるかだね
地元勢がある程度してくるだろう
そうね全校埋めたいですもんね、またね。
あ今はちょっと難しいんじゃないかい。
難しいっすかね。
そっか、高岡商業も今年初戦で負けてんだ。
うんうんうん。やっぱ難しいよな、今年は。さっき見て、最初にもファーッと触れてるけど、やっぱ初出場が4つあるから全部選ばれるのはなかなか厳しかねえかなって気もするしね。
うん
うん。うん、次行きましょうか。じゃあ、東海、あ、そうだ。
じゃあ、中京圏かな？
はい、東海、うん、はい。
これは中京大中京は、いわゆる5本の指に入ってるんですか、これ。
あ、そうなの？
待ってね。
新球種的には入ってない、まだ。
県大、中京大、中京。さっきの俺、ふわっと5号の入るよねとかって話をしたけど、ちょっと待って。そうね、ギリ5本かな。うん、
ああ、なるほどね。ケンちゃんは東方来たら行くわって言ってたんだよね。
おお。
でももう決勝で負けちゃってっていう感じで。
藤島ね、藤島。
ピッチャー陣が良かったっていう。あいつ結局愛知好きだな。
そうね。俺もまあそれで優勝してるからね、でもね。
やっぱり待ってるんだけど。うん。うん、ニキータも負けちゃったし。
ニキータってあれですか、それは。
ああ、そうか。
春？外野の人、さっきの。
そうそうそう。あの、多分新バットの第1号がニキータだったんじゃないかな。だって俺、ニキータの1本、まあまあ、ファール疑惑はあるけど、ニキータと正林と、あと酒井のランニングホームランしか覚えてねえもん、春。
正林は入れたからね。まあライトサンドだったけどね、キワキワだっ
ちゃう。そのニキータって言ったのはロシア人、両親ロシア人の、
うん、
純正の外国さんです。
なんか評判で言うとね、割とコンタクトバッターだっていう話なんだけどね。
うん。
だから逆にこう春ホームラン出て、あフレンジャーみたいなのも含めて、
うんうんうん。
うん。すごい強化が上がったバッターではあったけど。中京大中京が来ましたね。
なるほどね。
高校通算打率が5割を超えてるからね、この、ニキータは。
すげえな。
イチローじゃん、もん、それ。
ねえ、ほんとだ。これ、静岡、滝川、あ、掛川西、ね。
うん。
サッカー、
ね、サッカー、シュートだよね、シュート。
あれ、掛け北な、佐伯さんがいるの。
北か、北か。はい、
にわかサッカーファンがバレるじゃん、俺。
そうね。にわか漫画ファンになっちゃうね。都市サッカー好きかっつってね。うん。
汚ねえ。どっち久保バージョン神谷バージョン今の。
久保バージョンね。都市サッカー好きかっつって。バカ野郎っつって。やりすぎちゃ
う。神谷バージョンももらえる
神谷バージョン、そう。草薙くんがしたらね。スマップ、ね。
草薙
くん。草薙くん。
スマップの。
スマップのシュートね。すいません、
いろいろと問題物議をかませると引っ張り出すんじゃありません。
ごめんなさい。
世代がバレるな。
あ、三重もこっちになるんだね。
そうね、
東海地区に。これなんて読むんですか、鈴鹿に買ったとこは。
ん、
小物、
小物だよ。
小物って読むんだ。これ、ま、前出た、
出たことあるし、あれでしょ、西の母校じゃなかった。
あ、ごめんなさい、すいません。そうだね、岡林、そうだそうだ、中日戦で言ってた、先輩後輩対決って言ってたわ。ごめんなさい。
結構、そのドラフト候補系は定期的に話題に上がる
のがいる。そうそうそう、素材型をちゃんと高校野球にはめないで育てる学校だよっていう印象かな。
だ、
何人もの岡林とかも含めて、ドラフト候補と呼ばれて、全国の舞台で見れなかったっていうところだよね。
そうそう。
そうなんだ。
準決勝ぐらいまで来るんだけど、決勝まで来ないね。だから、代表にならないねって言われることが多かったチームって。言い方が、その、ね、あれだけど。でも、まあまあ、やっぱり、その、プロで通用する選手が出てきて、やっぱり、こう、注目度は上がってるよね。
うん、うん。
そうね。
うん。
なるほど。だから、そこは、楽しみよね。まあ、三重とかね、いなべとか津田学園とかいるからね、三重もしっかりここでできそうよねっていうチームが、
うん、何年か前三重が優勝したもんね。
優勝、
優勝、優勝、夏夏と大阪桐蔭に勝っ、あ、じゃあ大阪桐蔭が勝ったのか、準優勝か、
そうそう、だから準優勝、準優勝、
準優勝か、そうかそうかそうかそうかそうか、
いやー、まあこの辺とかもう大変申し訳なく見れてないからね。
いやーね
ー、まあ中京大中京と
かだとね、中京大中京は当然ね、
入ってくる
とか選ばれ、左ピッチャーがいいのがいるからね。
ほら、
うん、だから東海圏だとごめん、全然上がってきたいんだけど、静岡のね、
うん、
どこでよかったっけね、読み方、高校の読み方までは覚えてないや。小船
か。ああ、小船ね。ああ、そうで、そこ出さないとだね、ドラフト候補的にもね。
あ、そうなんだ。
うん。
ピッチャーね。
負けた、サクッと負けちゃった時は打たれて負けちゃったんだけど。
静岡高校。
なんか、春先ぐらいはね、素材でドラ1って言われてる子だったよね、ずっと。
それがね、予選の時ね、顔面に打球が来ちゃって降りたんで、
あら、
あー、そう、う
ん、
まあ、そうというか、うん、ドラフト候補というか、まあ、今年の中で高校生の注目ピッチャーではもちろんあると、
名前が急激に上がってきた感じのピッチャーかな、
うん、
怪我の影響さえ何もないっていう判断をされれば、周囲ぐらいで行くチームがあっても全然、ああそうねっていう納得感な。
注意でね。
なんかさっきのね、うん、千葉の子に比べるともうちょっとゲームメイクができるっていう前提の素材型。
うん、
なってるのね。
そうで、タッパがあって体がっちりしてるから伸びそうよね、うん、まだまだっていう印象があるタイプ。
うん。
もうだって198とかだっけ、
そうすんな、もうすんな、
もうでかくないとダメなんだよね、今のね。
で、体重100キロ超えてるからね。
ああ、そうだよね。ありそうだね。
で、印象で言うと、マンブリントタイプのピッチャーのではないんで、さっき言ったコントロールにウェイトを置いてしてるから、
うんうんうん、
プロに入ってもそんなにガクンって落ちないんじゃないかなっていう印象もあるかな。球速をかけてるピッチャーがプロに来ると、プロ、一軍に上がってくると、なんか平均球速5キロぐらい落ちませんとかってのがあるじゃない。
あるある。
球速満振りしてるのを、キレとかにシフトするとどうしても落ちるっていうのがあるけど、そんじゃそれが少なそうな印象のピッチャーかな。まあ、出てこないだろうなと思ったけど、やっぱり出てこなかったねっていうピッチャーです。チーム力がねっていう。
なるほど。
でもなんか この現象というか、
うん、
例えば小梅くんもそうだし森くんとかもそもそも高校野球っていうレベルで全く聞かないチーム、そう、全国レベルでって言ってももうちょっとさ、なんだろう、過去で言うと地区大会とか見てる中で、この現象って多分コロナ禍でいわゆる YouTube で言いますと技術的なものの習得が、できる、要は個人にフォーカスしてこう体力とかフォームとかっていうことができるっていう時代がさ、いわゆる千年が高校野球やってた時とかと決定的に今違うわけじゃん。だからこの現象って多分もっと数年経つと全く知らない高校から、
いやそうだね、ドラフト
方法みたいなことが多分出てくるんだと思うんだ
よね。出てくるやろね。だからスカウト的には甲子園行かないでくれって思ってる時もあるんでしょ。
なるほど。
消耗しない、あとバレちゃうみたいな。
さ、いたら、バレるとかじゃなくて、もう評価が決まってたら消耗してくれんなよ。
ああ、そっかそっかそっかそっか、
そう、ね、そうそう。まあ正直、高校生の評価って、大体春には決まってるって言われてるのに、春の選抜が終わったぐらいに、ある程度決まってますよっていう話は聞くのね。で、まあ夏の甲子園とかの活躍加減で、要は順位を上げなきゃいけなくなるとかっていう選手が出たりするわけよ。それを嫌がる人は当然いるよね、スカウトとしてはっていう。
そういうことね。
そう、それこそ広島に行ったキャッチャーとかは、いいかっていう話のままずっと引きずられている状態じゃない。
まあまあね、第一ね。
誰とは言わないよ。
誰とは言わないね。ちょっとプライベートの方がね。
そう。
そうそうそう。
若かり千年さんばりのね、派手さがあるけど、
私はちゃんとつけて外に出すタイプでしたからね、大丈夫です。
アウト。
何かわかりません。
何か
漬物の話してますから今ね、完全に。近畿行きましょうか。近畿ここでしょ、喋りたいの。
喋りたいっていうか、まあ分かりやすいチームが出てきたねっていう印象でしかないわね。
近畿全部ベタですか？
全部ではないかな、ちょっと
滋賀学園。
あ、でも近江がすごい久しぶりに負けたっていうところでいくと、
そっかそっか、滋賀、
前評判がどうかっていうところは一回置いといて、いわゆるその全国おっちゃんから知ると、ああ近江じゃないんだっていう。
本当だね。
まあ師匠で京都学園とか滋賀の中でも一番手と言われてるチームではあったけど、
あとはまあ
皆さんのおなじみの
報徳
と国際、
智弁がどっちもだ。
そう、智弁は両方とも出てくるし、まあ近畿はベタかなっていう。京都国際はまあ左ピッチャーの中崎くんっていうピッチャーがいるし、
あ、また今年もいいんだ。去年も良かったよね、森下くんでしたっけ。あれ森下じゃなかったっけ。
森下もうちょい前じゃない。
もうちょい前か。
中崎くんは、スリークォーターよりは低いけど、サイドよりは高いぐらいの上げ方をする。左ピッチャー。横手が、横に近いかな。
遠いもやっぱ化け物なんですか、やっぱ。
大阪桐蔭、まあ、筆頭はピッチャー平島だろうね。
平島。
で、ピッチャーやります、スイッチヒッターです。
あー、ほんとだ、
長打打てます。
へー、でも決勝は先輩投げてないですね。森っていう子が投げてますね。
まあ、そこ、ピッチャー、無駄に言ってたら悪いけど、じゃらじゃら言うから。だから、森君っていうのは、あれ、2年生の。
あ、そうな
んだ。はい。すでに150キロオーバーを記録してる。
いやー、詰まってくるね。
で、ここはだから、最終的な、あれには、どうなのか分かんないけど、森と中野っていう右ピッチャーが2年生にいるのよ。
中野いるね。これ、虎が入ってますよ。
そうそうそう。
大きい虎。
そこへ持ってきて、3年生に、
うん、
さっき言った、広島と、酒井っていうのがいて、
酒井、
ね、読み方、あのね、あ、ちょっとごめんなさい、読み方は終えたいんだけどね、安藤の安に、福の神の福、でかく左ピッチャーもいるのよ。ピッチャーゴロゴロいるんだ、このチーム。相変わらず。
外人みたいな子もいますよ。
ラマルね。
ラマル。
うん。
ラマルギービンラタナ。だっけ。
ラマル出てないんだね。
入っちゃいますね、ベンチにはね。
あれの子も、だから、その、ハーフとかじゃなくて、スリランカの方だよね。で、普通に、神宮で、ホームラン打ててるんで、飛ばす能力は十分あります。
すごいですね。一応ね、うん、看板選手だけど、全然、なんだね。
何年生？
決勝でない。3年。
あ、3年なのに。あ、そうなんだ。
まあね、徳丸の弟もいるし。
そうそうそうそう。
うん、遠いね。
NT 日本に兄ちゃんが来てんだよ。
さあ、そこは知らん。4番打ってるやん。まあ、ここが一番人気なんじゃないですか、結局、バリュー的にも。
まあ、バリュー的にも、その、プロ中っていう枚数の多さにしても、ここがまあまあ、
一番人気だよね。
なるでしょうね、っていう。
この辺をディスっていけばいいわけね、俺らはね。この辺を選ぶ人ら。そうね、この辺選ぶ人らをディスっていけばいいよね。オッケー。
いや、ちょっと、うん、最終的な近畿の総合評価はやっぱ、新球さんに聞きたいけど、
うん。
どうなんですか？お得とか。
お得ね。
ダブル智弁とか。
お得か、そういう意味で言うと、まあまあ、まあ、ドラ1候補の、スケサマル君がいるんで。
何その。
これはね、ね、当院に、うん、4-1 で完投して勝っていますからね、去年春か。
春ね。うん。一人で投げてるね。
で、今朝丸の他に、もう一人ピッチャーがいて、あの子なんていう。
牧君。
牧君、そうそう。っていうピッチャーがいて。
今朝丸普通に言ってるね。今朝丸普通に言ってるけど、結構珍しい名字ですよね。
かなり珍しいけど、珍しいから一回読んだら覚えるよって。
まあまあ、今の朝に丸ね。
うん。
あと、波球戦の時から全国で投げてるからね。
あ、そうなんだ。
初めまして。打てたまんまこう来てるっていうピッチャーだから、
あ、そう。
イメージは有名人だよねっていう。
すげえな。
だって、阪神ももうべったりずっとついてるもん、使う。
まあね、地元やしね。こういう地元の子行かないといけないんだからさ。
というか、今年のいわゆるプロっていう意味でのドラ1で一番近いというか確定というかが今朝丸なんじゃない？
あ、多分高校生のピッチャーの中でと
ナンバーワン。
ナンバーワンに近いと思うから、
結果的に。そうかね。そんな気がする。
ナンバーワン評価を今まとまってる。つけるのか素材につけるのかでちょっと話も変わってくるかなっていう気がする。
はいはいはい、は
い。まあある程度早めに出したいっていう話になってくると、けさまるくんっていうのは全然ありな選択肢、高校生の中でっていう気がするし。
なんでそのけさまる早く言うの、そのさっきからずっと。
早い。ごめん。
けさまるっていうなんかもうなんでそれ駆け込む。
いやない。新球種とペースやらしてやれよ。最後のシャバやぞ。
そっかそっか。そうだったね。
人聞きが悪いわ。
早口になるよ。けさ丸の時だけ早口になるな思ってね。すいません、ごめんなさい。いや、いっぱいおる。関東はもう、これダブル地弁もやばいんでしょ。だから、人気だよね、絶対ね。
あー。あ、でも、どこだろう、ピッチャーっていう話で言うと、和歌山の中西君の方が全然評価はあるかな。その智弁学園の方はそこまで、こう、プロ中みたいなのではないかな。
中西君。ルキアというのかな、これ。
そう。めっちゃ読みにくいやね。
ハンターハンターやな。それルキア赤。赤、赤、それは、うん。
この名前、あれじゃなかったっけ、ボクサーの子供の名前こんなんじゃなかったっけ、誰だったっけ、ジョーって言われてた人。出てこない。
辰吉？
あと、あの人の息子がこんな名前じゃなかったっけ、字は知らない。
すっげえ。じゃあまあ、そっか。そういうことか。まあ、あんまりね。あ、もうやめましょう。はい。
ちなみに関西、はいはい、の総合評価というか、
ちょうだいちょうだい。
ちょっと聞いてみたいですね。
ああ、やっぱり悪いけど、大阪桐蔭がやっぱり完全にズブは抜けてるよねっていうところで、つけるんだったら2番手は当然報徳。やっぱ2枚ピッチャーを作れてるのは大きいかな。で、まあ、智弁和歌山かな。上から3つで選ぶんだとしたら、滋賀の中だけで。
なるほど、いただきました、ま
あ、いただいたんかい。
単純に甲子園で楽しみなのは滋賀学園のショートの子、
お
ちょいごい来たんだ、
ワイオナイ君だっけな、
何
ピッチャーもやってるショートの子がいるのよ、その滋賀学園に。かなりっぽいけど
岩井君ですね。
岩井君、うん、
岩井天使君じゃないこれ、
頭であれだったんだけど、この子のあれはちょっと楽しみかなっていう気はしてる。
なるほどって実作言うんじゃないよ。
なるほどだよ。いや、
新試合を、はい、
ありがとうございます。
ごめんね、調べたけど、さっきの。
天使くんね、はいはい。
いや、天助。
天助って呼ぶんだ。何すか、岩下さん。
ん？
滋賀の。
いや、やっぱ新球児さんから名前上がったチームって行きづらいじゃん。
うん、わかる。
そういう意味でいくとね、京都国際上がんなかったのはちょっと私にとってはチャンスです。
あー、なるほどね。新球児さん食い荒らすからね、いろんなところスイカって。ポイ捨てていくからね、名前だけ上げて、ブワークってブワークって捨てていくから。
京都国際は僕、くしくも2試合見ちゃって、龍谷大平安ともやったんで、
はいはいはい、
準決。このチーム点取るのうまいなって全国見てて僕一番思ったチームだったんですよね。
あら、これ今もブロックかけさせていただきますので、新球さんごめんなさい。新球さんなんじゃダメです。
新球さんはだって桐蔭報徳千葉が行くから。
ダメだろ。
行っていいの？行っていいの？
ダメだろ、永久にディスるよ。そういう時大概優勝しないよ。そういう時は。
そうね、うん、いや僕、そうですね、主に兵庫と京都は見てて、正直、準決か、社もいいチームでしたね。
あ、そうね、社負けちゃったね。うんうん、
もしかしてと思ったんだけど、いや、まあ正直さ、もうここら辺になってくると、紙一重よね。
まあね、強えもん、近畿は。
いや、だから、つらいよね。俺、トヨタ久しぶりに来ねえかなとか、楽しみにしてたんだけど。
はいはいはい、
はい。悔しいのも面白かったっす。いや、
出てくるだけすごいな、ここはね、本当に。
ね、で、ちょっとね、甲子園の歴史的なところでいくと、
はい、
神戸国際大の塚山君が、
うん、
トミー・ジョン手術で、
今月、
そう、投げずで。
早いですね。
まあ、一説によると逆にそれで評価上がってるっていう。
なるほどね。
一やっちゃったんで、みたいな。
なるほど。
で、この世代、兵庫で行けば、1年生の時から出てたので、塚山くんがね、すごく良くて、 ちょっと現状でいくと、新球児さん、プロ、微妙な感じかい、判断次第で書いてみたいな感じになるのかな。
面倒見るとこあんのかね。
どうだろう、本人が手挙げても、やっぱり育成じゃねえか、指名されたとしても、現状の。
まあ、しょうがないもんね、投げれないっていうのも分かってるんだからね。
でそれだったら、ちゃんと大学に行って、時間くれるところでやってからの方が、多分復活するかどうかは別にして、上の方でちゃんと入るっていう機会はあるんじゃないかなって気がするけどな。
なるほどね。いや、そのピッチャーとしてのタイプって全然違うんだけど、いわゆる高校生レベルでのゲームメイク能力が高いみたいな、いわゆる180オーバーって割とプロ行きやすいじゃん。
うん、
多分使い方ってそんな、そこまではないと思うんだよね。
ないね。
170だと思うんだよね。で、なんかこういうタイプって俺いつも、智弁のっていうか、阪神の村上をいつも思い出して。
はいはい、正気ね。
結局、体力つけて、っていうところのタイプのピッチャーじゃねっていう。だから、ああいうの俺高校で取っておきたいんですよ。で、それはもちろん本人の、要は大学4年間行って評価を上げてとかって言って、絶対正義だから。
どういう大学？はい。
ああいうパターンのピッチャーって欲しいんだよね。
ただ、俺個人での、もうこれは私の個人の趣味だけど話ね。
うん、
だけど俺は今のところ高校生では取りにくい、
うん、
評価というか、あのね、まあ高校3年間あったんだけど、
うん、
球速がまあ伸びてないんだよ。
ああ、いや、わかる。
中学生の時からマックス140後半を放れるピッチャーだったんだよ。だからね、軟式でも145、6投げてて夢だったんだよ、この子。で、こうしてこの当時で148とかって言ってたけど、伸びたって話聞かないんじゃない、そこを超えたっていう話を。伸びるかなと思ってたら、全然、だからコントロールにウェイト置きすぎてんじゃないのかなっていう気がしてて、それは球質を意識するのは大事なんだけど、体が強くなってくるタイミングで球速が全然伸びない、すべてじゃないと思うんだけど、根もちょっとそこ引っかかってんだよねっていう。
なるほどね。いや、この辺って好みだよね。
そう
、うん、俺、じゃあ、村上って別に球速が伸びたわけじゃないじゃん。
うん。
でも、高校の中で言うと伸びたからね。
ああ、いやいや、そうだね。そうそう。だから、どこに軸を置くかなんだよね。結局マックススピードはそんな変わんないから、高校時代の塚山と村上って、
うん、
でだから高校の中でも伸びたから大学でもまだ伸びしろあるよねっていう考え方もあるし、
うん、
もうあのタイプはとにかく投げるしかないんだよなっていうピッチャーのこう育成というか、これってさ、多分さ、ドライ地球だとできないんだよね。
あ、
もう完成形とかさ、その伸びしろ含めたドライ地ってこうなってって欲しいは、多分他球団のファンもそう思ってるみたいな、
うん、
うん、っていうところがやっぱ面白いよね。
うんうんうん。
うん、
まあ俺高校生で今年ピッチャーを引っ張ってく、阪神に引っ張ってくるんだったら、
うん、
注意ぐらいで神戸弘陵の村上を引っ張りたい。
いやー、いいピッチャーですよ。いいピッチャーですよ。
うん。
どういう右左、
まあ、右ピッチャーだけど、要は高校に入る前にピッチャーに転向したっていう。
うわー、出た、好きだね、あなた、そういうのね。
まあ、
やっぱり消耗が少ない。
上積みがこれから詰めそうだっていうのと、入ってからそれでも高校の中で10キロぐらい 上積みしたのよ、球速。
うん。
140キロ掘れてんのよ。
うん。
っていうところで考えると、うん。今は悪いけど、こっちの評価として俺は高いかなっていうところ。
うん、
当然さっき言ってた、その報徳の今朝丸なんて1位で消えると思ってるから、チーム事情でいけるか、うん、うちという。
あ、1位なんだ、今朝丸、すげえな。
いや、今朝丸はさすがに1位じゃない。
1位なんだ。
うん。
はあ、なるほどね。え、即戦力っていう意味で素材で
多分あれはもうちょっと体重欲しい系でしょ。
もうちょっと欲しいと思うか、うん、まあ、それは村上くんだけど、
基本はスラッと、うん、でっぷりいくっていうタイプのでもないかな。
うん、なるほどね。じゃあゆっくり育てる余裕があるチームがいきそうな。
だから、今朝丸くんは多分 2,3 年だから大学生が卒業するよりは早く使うぐらいのつもりで取るタイプのピッチャーじゃないかなっていう気がする。
なるほどね。
ちなみに滝川の中村くんの話って出てます？
え？出てますっていうのは？
あ、いや、その新球さん的に注目みたいな選手には。
うん、まあパンチ力あるね、左バッターだけど、
うん、ちょっとあんまりゲームの中でが見れてないから、なんとも言えないんだけど。そうですか。
ただ本人がもう大学に行くって言っちゃってんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
そうですか。
なんかその今日は今回の結果で、あのプロは結構来てたんだけど、まあ結果的には行けなかったからって、ね、不甲斐ない結果だからって、大学に行こうと思いますって、志望届出さないような雰囲気のことを言ってんだよね。
誰なんだよ、あなたは。
え、これ新聞記事に載ってた話だから、
ね、新聞記事ね、新記事さんに言ったんじゃないのね、その子が。
そんなわけある
か。今なんか直接聞いたみたいな言い方したから、今
直接言ってるんだ。よくここまで名前出さなかったなってなるよね。そのちょうだいよその情報ってなっちゃうよ、
ね、え、全員知り合いだから薄なんのよ、やっぱりね、新記事さんもね。
そっかそっか、
すごいよね。
すごい。だからプロに行くって言われれば多分会では引っかかると思うけどね、確実にぐらいの選手だったから、いいかないって言っちゃった、まあ、だから多分それもあって、おそらく注意までに指名はされないかなっていうところになってしまったから、大学へ行くって言ったんじゃないかなという予想かな、あくまでも予想だけど。
ちなみにね、新球児さんの知って、滝川高校ってどこに強いとかあんの？
どこに強いっていう、
ああ、いわゆるそう大学的なところで行くと、
わかんない、別にどこへ行くとかっていう話までは出てなかったからね。普通にもしかしたら受験して、あの六大学に行こうとするかもしれないですね。だからその話は聞かない。
だからさ、本当に関西の大学に進学されちゃうとさ、結構俺ぐらいのそのあれだと、もうノーチャンスなんだよね。見るの神宮大会に出てきてくれるしかないぐらいになっちゃうから。
それはあれよ、あのこっちもあんまやんねえからなかなか見れないよ、たまにしろ。
あ、そっかそっか。
見ないけど、動画としては。そういう意味で言うと、やっぱり関東の大学の方がちゃんと YouTube で放送するから見れるよ、それは。
そう
です
ね。いや、今年でもなんかその層の厚さで言うと、結構兵庫はおもろい人多いなっていう印象はありますね。
うん。
いや、村上くんちょっとちゃんと見たいな、やっぱり。
関西がつなるね、やっぱりね。
いや、関東関西は情報も多いしさ、
うん、人気もあるし注目もしてるし、うん、みんなもね。
で、まあやっぱり住んでるとその高校野球とかでも、うん、まあこの夏とかだと触れられたりする機会も増えるしね、野球番組多いし、うん、そういう意味じゃ
ね。
そうね、本当だからやっぱ勉強になるって言い方が正しいか分かんないけど、今本当地区大会やからしっかりやる YouTuber 多いもんね。
そうね、うん、まあ、バーチャル甲子園で見れるからね、全部ね。
本当そう、本当勉強になりますっていう感覚で見てるよ。
人気コンテンツだからね、これ。まあ、需要があるからやってんのやろうからね、これね。
ああ、そうだね。
まあね、
ちょっとでもさ、野球自体で大甲子園やり始めた時期からなんかもう2段階ぐらい咲いてるじゃん。
そうそうそうそう、だってデータがないからって、
芸人があり、
うん、そうそうそう、みんながね、岩下のところに DVD 送ってたんだもんね。
楽しかったわ、あの時の情報強者としての俺。あとフリーターだから無限時間あるからね。
あ、何年前だろう、10年前、
10年だよ。
10年ぐらい経ってんの。
10年どころか、一応番組って2009年に始まってたから、
もっとだ。
対抗試合自体が14回目ぐらいなんでしょ、多分。
はあ、早かったっけ、対抗試合って。
で、そう、初年度は、そう、中京大中京が勝って、
うん。
すごいね。で、次の年からやり始めたんだった。
うん。
だ
から、それも14回か、もう。
すげえな。
いきなりだから、興南の春夏連覇からでしょ、多分。
だね。
ああ、島袋。
そう、
うん。そっか、前橋育英も当ててんだもんね。
そうね。
好きよね。好き歴史だよね。ポチポテも2回優勝してるからね。
2連続だからね。
すごいよね。
去年、一昨年番組出て予想忘れちゃったっていう。
そう
忘れちゃったってまたね。こいつっていうね、かわいいんだ。
そう容赦ないからね、本当あの締め切り遅れた人は別に。
当たり前じゃないですか。
容赦ないからね、うん。そう。きっちりやりますから。
次は中国地方ですか。
行きましょうか。
ね、中国四国で行こうか。
はい。もう広陵なんでしょ、これも優勝候補。
いや、これは。どっ考えても5本の指に入ってますよね。
トラサいるよってやつよね。
そりゃそうだよね。
すげえ。
そうね。
え、どういうチームなんですか、俺全然知らないです。
まあ、3本で、俺の感覚で言うと、大阪桐蔭、広陵、健大、高崎かなっていう気がしてるのね。
あ、3本に言うとそうね。
あ、そうなんだ。
多分世間的な評価でいくとそうなんじゃないかな。
そうなんだ、俺、健高よりは山田かな。
おお、
青森？行
きづら。
俺は青森の方かなっていう。だから、
色あんばブロック入ってますから、でもそれはね。
これ、あれだよね、でも、多分、青森山田を、まあ、俺と鍼灸師が予想するかしないかはともかくして、青森山田に勝ったチーム、ざまーってくるよね、この番組
名。そうね、そう。そうね。
そっか。
え、打つのやっぱり去年でしたっけ、あの
いや基本的には高尾と只石のバッテリー、
あバッテリーなんだ、
う
ん、
で基本的には広陵ってほらあの点の取り方を割と手堅くやってくるチームだし、
うん、
いやでもね結局さ広陵もすんげえバッター揃ってる時ほどではないよね今年は、
まあ、
打力という
そこはちっちゃいよねって言ったら悪いけど基本的にはピッチャーというかバッテリーを軸にしてどうやって点取るか
ってい
う感じかな。その高校野球として揃ってるっていうのはあるけどそれがプロに行くレベルかっていう話になってくるとちょっと弱いかな。さっき言ったその只石っていうその捕手とピッチャーのやっぱりバッテリーの子で点をどうにしてから取るか、
うんうんうん
っていうところとあとなどうやって抑えるかっていうところにかかってるかなっていう。
そうね、まあ、基本的にはやっぱりあの広島の強い感じではあるんだけど、
うんうん
まあ、人によって見方はすげえあると思うんだけど基本的にこの春でいうと広陵青森山田の試合ってのが一番おもろかったんだよね。もう8回9回に動きまくって、
うん、
で俺やっぱやっぱりあの好き嫌いはともかくとして先発で見たピッチャーで一番抑えるやつ誰ってやっぱり高尾なんだよね。
うん、
響きなんだよね。
うーん
っていうところはあの、まあ、一番かどうかと思うと結構異論が出づらいタイプのピッチャー。
高尾響き、
まあ、ある程度作るよねっていうのはもうあんたの、うん、安心して任せることができる。
そうね。で結局、もう2点で終わりかーってなるレベルだったの。いや結局、この、あの、広陵と、青森山田の試合って、8回にお互い2点取って、9回にお互い3点取って、延長で、寄り切るっていう試合だったんだけど。
はいはい。
で、表が、確か、広陵なんだよね。だからもう、広陵2点取って、絶望、うん。
はいはい。
でも2点取った。うわ高尾から2点取れんじゃん、うんうん、で3点取られて絶望またするわけじゃん9回、
うん、
で3点取り返してみたいな、
う
これはこの試合めっちゃおもろかったんだけど、やっぱ高岡から6点取れるってイメージが全然わからなかったっていうのを、結構青森山田のこう評価が上がってるポイントでもある。
すげえな、いいプレゼンするね。
で結局何がおもろいって、青森山田ちゃんと次の試合負けるっていうところも俺すごい好
き。力尽きたかっていう、
そうそう、そこがなんか青森山田のなんていうの、可愛いところというか、なんかこう気持ち押し切れないというか、だからそのポテンシャルというか、そのねピッチャーの枚数とか打線のバランスで、その新球種がマジでトップ3に入るっていうのめちゃわかるんだよね、この青森山田って。これはやっぱり一発広陵に勝ってきてるこのゲームでっていうところはあるんだよ。だからまあその何があっても基本高尾のチームなんで、ここはいかなるケースでも1回戦で絶対当たりたくない。1回戦抑えては容易にやれちゃうから、それはね、俺の感覚で言うと大阪とかどのピッチャーよりもある。そこを戦術として中井さんがどういうピッチャーメイキングをしてくるかが一つ鍵かな。
高陵ね、高尾ね、こう注目してもらえたらな。
ちょっとやかいのが、絶対勝ちたいゲームで勝てるチームなの。
甲
子園ってね、まあ、連戦というかさ、うん、やっぱり今、一人のピッチャーっていうところに関しては、かなりやっぱ懐疑的じゃん、みんな。
そうね、うん、投げさせるとね、ちょっと投げさせすぎだっつってね。
結局さ、そのな、まあ、高陵ぐらいの層のチームだから、結局誰々いて、うん、誰々いてっていうんだけど。それをまだ夏で本当に2番手が いるのっていうところが俺は見れてないから、
うんうんうん、
今そこなんじゃないと思ってるんだけど、どうなんだろう、これ地区で言うと高尾以外も投げてるのかな。
高尾はそんなに予選では投げれてどうなんだろう、予選はちょっとあれだっけ、うん、
決勝は山口って子も投げてますね。
ただ基本的にはあの去年の春から出てきててほとんど完投してるからね。
そんないいんだ。
いいっていうか、勝つも負けるも結局もう負け出した時に他のピッチャーが投げる。
ああはいはい、エースですね。
そうそう、だからいねえはいねえのよ、あの2年の時から。あの真鍋とかがいたところからいない。
はいはいはいはい、
結局
真鍋の時のもうエース。
そうだから真鍋がさ2年で2年でエースやったから。そういう意味で言うとやっぱり落ちてるよね、打線っていう印象はある。やっぱり
さ、結局真鍋の上に宇都宮がいた時が広陵の打線の一番怖かった時じゃん。
そうそうそう、
あ、そう、真鍋が2年の時とかまだ
そう、
真鍋、そうそうそうそう、
あ、
でそんなレベルで語られるチームってあんまないんだけどね。
ね、そう、
これが全部3年で揃ってたらもうピカイチの東の横綱なんだけど。
そうだね、
罪がいて、あの時は森山か、早稲田に行ったが行ったのか、
いやでも、
あーあれよ、森山ってあの時のエースピッチャーよ。
ああ、いや、わかるわかる、でも、いや、でもやっぱり何はともあれ広陵と1回戦では当たりたくない。
まあ嫌だ。
で
さっきから言ってる、あの今朝丸からあのホームランを打ってるのがキャッチャーだから。
うーん、
でしょう、ね、
ただの
だから
それただの
ただしこれがさ、だから相当若くして出てきてる印象なんだよね、広陵のこのバッテリーが。
うーん、バッテリーごとなんだ。
おいしょ、そう、県から出てるからこのバッテリーで。
そうだよね。
で、6月に広陵と、さっき言ってた、名前が今吹き飛んだ、報徳が練習試合やったのよ。
はい。
6月上旬かな。それがまあ新聞に書かれるようなレベルの話だよ。
あ
ー。で、まあ負けたんだよ、2対1で。
広陵が。
そうそう、広陵が。
うん。
的に打たれちゃったから、ただ、抑えられたんだけど、ただ石が今朝丸からホームランをパッカーンって打って、1点取ってっていうところで、はいはい、まあ後から取られてっていうだけど、 まあまあそういう1000球のピッチャーも打てるキャッチャーってところだからね。
なるほど、ね、なるほど。
横浜の CD のライバルです。ただし、
え、
さっき言ったあれは日本代表を選ぶときのキャッチャーどうすんで、
そうそう、ああはいはい、そういうことです、そういうことです、
そうそう、だから2年からやってるからやっぱりキャリアはバリバリ積んでるからね、高校野球
ね。すごいな、あ、そんないいんだバッテリーね。
うん、いいっていうか、もう良くも悪くもここにすがらないとどうしようもないよ、チームとしてっていうやつね。
うん、他の地域もくださいよ、他の鳥取島根はそうでもないのかな、城北だね、鳥取城北、
そうね、
島根はなんていうんだこれ、大きい社会のなんていうんだ、あー知らないね、山口もこれ知らない、南洋工業って有名なんですかこれ、
あれ南洋鉄だ、
何よ、あ、いるんですね、これ。で、竹とんぼ作ってる次、神経質さ、今。
俺もなんか、ゴーって音が聞こえてきたけど。
いや、なんか、シャッシャってこう、小刀で、ね、シャッシャってやってるでしょ、竹を。竹とんぼ作ってるでしょ、今。
作ってねえわ。
作ってないのね。いいや、作ってなきゃいいや。じゃあ、四国は、四国。
四国はねー、
明徳だ、
高知は。
徳島は、鳴門。うずしお。
そしてね、路中のところがね、ことごとく四国消えたんだよ。
そうね、吉岡ダン君がね。
あ、それどこ高校ですか、
アナ光。
あー、なんね。一時出ましたよね、アナもね。
もし、それこそ、聖光学園、
うん、
そう、あの、日本で唯一私立が出たことない県で、徳島なんだけど。
そうそうそうそう、池田高校って言われたとこね。
うん、川勝くんで、ね。
そうそう、ずっと騒がれてるピッチャーいて。
うーん。
ピッチャーって、って
言って。わ、
彼の成績もね、下手したらあったかもっていう形なんだけど。
愛
媛はね、松山商業も負けちゃってね、
あ、
久しぶりに夏出れるかもっていうぐらい県内では結構強かったんだけど、
うん、
で、うん、松山商業は結構注目してたんで、松山中央の試合見てましたけど、
ね、
やっぱりこうなんだねっていう感じで。
なるほど。
ちょうど熊高が出場を決めた日だったんだよね。
はいはいはいはい、熊本工業、はい、うん、
でうちの杉原先生が熊高行くわって言ってたんで、
なるほど、
まあ、じゃあ俺は松山商業で封じに行くわっていう軽口を叩いてたら負けちゃったっていう、
うん、なるほどなるほどなるほどね、タッチアップのやつね、
はい、そうそうそう、はい、っていうところなんですけどね、
なるほどね、いやもうここちょっと広陵一人勝ちやな、ここは
こう、この中で選べって言われたらもう広陵一択ぐらい抜けてるかな、そういう意味では、
なるほど、申し訳ないですけどね、そこを選ぶ方ってね、いや全然選んでください、これは
ちょっと明徳が今年俺あの高知の評、高知四国の評判も含めてあんまり終えてないんですけど、うん、こういう混沌とした時の明徳って嫌な勝ち上がり方するんで、
阿部さん
果たして、うん、それにこう準じたチームになってるのかはまあ見ようかなとは思ってますけどね、
なるほどね、注目するとか違いますねやっぱりね。
いや勝ちたいっすもん俺も、
いやそう
ですよ、1回ぐらい1桁順位ぐらい取りたいっすよ、
いやいやそうでしょうよ、じゃあね始まって1時間20あ2時間20分でようやく九州回ってきましたのでね、
はい、エリア的にはね、
はい
はい、
鹿児島だけですけど私を喋れるのは、まあ神村学園ということでね、まあ苦渋にまあ恵まれましたよ、もう全部片方湘南果実だったり、城西高校というとこ強いところが全部あっちだったので、まあ、第一シードだったっていうのもありまして、まあ、危なげない試合、もう、強い、圧巻で勝ち上がりましたけども、まあ、何を隠そう、去年のね、 夏ベスト4のメンバーが半分残ってるということで、これは脅威。さっきから名前が出てる正林君、もちろんプロ注目、阪神も挨拶来てるみたいですから。
いや行くやろあのバッターは。
いや行くよね。九州、鹿児島じゃないんですけどね、どっか長崎か佐賀だったかな。まあでも、まあ、まあそういう顔やなと思いながらね、九州顔やなみたいな、まあ、ライトっていうの左っていうのがねちょっとどうなんだろうとは思いますけど、まあ手あげるでしょどこもね。
だから順位をどこにするかだよねっていうだけだよね。
うん、
やっぱパンチ力のある野手はどこも欲しいっていうところで持ってきて、そういう意味で言うと敵、うん、一番になるのか、パンチ力だけで言うと。
あ、そうなの。
バランス次第だけど、まあ2位が適正じゃないですか。
いいか。
うん、
いやーだから高校1位に取りに行くんだ、高校生外野手だからね。
ああ違う違う、あの1位じゃなくてその高校生のスラッガーとしての評価っていう話ね。
ああ、それは1位じゃないですか。
そうね。ああそうなんだ。
うん、
あそうなんだ。
うん、
あすごいんだな。じゃああとね、心配なのがよくあのエラ数が少なくて選ぶ方とかもいるじゃないですか、やっぱ地方大会で。エラー多いですね、上村は。ようやってる。
ちょっと大甲子園っぽい情報じゃん、それ。
そうそうそう、エラーは多い。ロマンはあるんですけど、去年か1年生でね、ショートは持ってた、今は、岡くんか。去年のキャプテンの弟なんかもポロポロしてるっぽいので、もっと難しいグラウンドですよ、あなたたち大丈夫ですかと思うんですけど。
いやいや、火山灰の方がやばいから。
そっかそっか。
鹿児島ってさ、はい、割とエラー多いチーム多いイメージだね。
ああそうか。
ああてかそのなんか、うん、俺果実のエラー少ないのとかあんま信用してないというか。
まあまあまあね、そうね、
割とそのエラー少ないっていうチームだったら果実になるんだろうけど、
多いですよ。まあ、でも火山灰っていうか甲子園の土も火山灰なんですよ、結構鹿児島の土ブレンドしてますから。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、実は。
黒と混ぜてる、あと黒混ぜてるんでね。
そうそうそう。結構近いんですけどね、大丈夫なのかなと思いますけど、ね。ピッチャーも不安なのかな。
でも、あれだよね、初戦以外失点してないよね、
神は。まあ、まあ、最低、そうそう、初戦はね、実はそう、あ、言ってた、それ、奥さんもそれ。そうそう、言ってた。鹿児島商業だな。
そう、うん、確かそれ、初戦取られた以外は多分全部完封してんじゃなかったっけ。
まあでも一人では投げてないですね。
うん、だからそのそうだけど、うん、結果としてはその湘南相手に完封やったでしょ。
まあまあまあ、まあ2対0かその時はね。で去年あの今年の春もその作新とやってるんだ。
湘南と決勝って 8-0 でしょ。
あ、そっかそっかそっか。
結構打ってはいるよチーム全体的に。
そうそう、打つな打つなよ。
うん、このゼロがどこまで信用に足る数字なんかが不安なのよ。
まあね、エラー2でしょ、でも確か決勝もエラー2だ
とはね、うん、ちょいちょいやってて割には吐き出してないから、
そうそうそう、うん、
評価の難しいチームよ高校。うん、
でピッチャーの作新と春やった時もデータがない上川床君っていうレフトの子が投げてたりするので、その子もちょこちょこ投げたりするんですよ。でも本職はピッチャーじゃないので、
だからいや、まあ、言ったらあれけど俗に言うあの練習試合用のピッチャーってやつでしょ。
そうそう、だから相手をかく乱じゃないけどデータ少なめで戸惑わせ惑わせるみたいな、
うん、
まあ、そういうやりくりなんで
1イニングでもっていうパターンよね。
そうそうそうそう、
3人やったら交代すりゃいいやぐらいのつもりで。
そうそうそうそう、
えとだもんね。
それが昨シーズンの時はハマったっていう感じ。でも夏もその子がちょこちょこ投げてたりするので、まあその分打ちはいいじゃんみたいなノリです。
だって去年のベスト4で連続出場してるの上村だけだからね。え、チームスタイルが去年と変わってないわけじゃん。
まあまあそうっすね。
ちょっと大正義4番がね、さらに貫禄つけて帰ってくるわけ
でしょ。そうそうそう、去年も4番ですからね、商売師は、うん、そうですよ。
これは5本の指に入ってますか、鍼灸師さん。
入れてません。
足りなかったですね、さっき指足りなかったですね。
指足りなかった。
5本出ちゃいましたもんね、もうね。あ、うんうん、
いや、行きたいよね、上村はね。
頑張ったね。
面白いと思う。
そうですよね。でもベスト4ですから、本当。
組み合わせによるんだけど、
バリケーターがいないとこと当たるんだったら、神村行きたい。
うんうん、これでも、ユアブロックがかかるんですよ、いつも。私、選べないんですよね、なぜかね。こんだけ押してんのに選べないっていうのがね。
一応、戦術先に聞くのも申し訳ない話だけど、はい、やっぱり1位、神村。
私ですね。
はい。
はい、私も神
村。行くんですかね。
神村行きます。
なるほどね。
はい。あとは、忖度が始まりますから。
なるほどね。
杉田さんが熊本行くので。
うん。
で、岩が山口とか、なんか、まあ、もう遠慮、このな、どうぞどうぞがあるのでね。
うん。
だから、どっか後で選ぼうとしたら、どこがいいんですか？僕、あと知らないんですよね。九州。
いやー、ダントツ名簿でしょ。
あー、なるほどね。
普通に言ったら、この2チームは結構ベスト8じゃねって思ってるけどね。
明豊ずっと強いよね、ほんと。
強いね。
最近ずっと強い。春も出るし、夏も絶対出てくるし。あ、そんないいですか。
そうね。今年大分はいいピッチャー多かったんだけどね。
あ、ピッチャーもいいんだ。
ただ終わってみたら明豊会っていう。
そう、明豊会やったから。だから明豊はそこまでだから、その、続けたピッチャーっていうタイプのとこではない。
打ってるんだね。だから
そうね、本当に情報量の少ないピッチャーばっかりのところがちょいちょいあるから、どうなんだろうねっていうのがものすごいある。プロ中のとこはやっぱりないって言っても出てくるから、情報がっていうところで比べると。
さらっと言うと、福岡はこれ西丹、ん？西日本短大、ね。これ新庄のとこ？
そう。
うん、ね。
あれ同級生？
監督が？
違ったっけ？
え、そうなんだ。
世代的にはそんなもんだろうねと思うぐらいだけど、うん、そこは全然やれたから分かんないけど、まあ、あと熊高はまあまあ、ある程度、ピッチャーはプロ中だからね。
あ、そうなんだ。
うん。
ユニフォームかっこいいランキング、これ5本の指入るでしょ、熊本工業。これマジかっこいいよね。いい圧感がすごいもんね。
まあまあまあね。特に俺らは子供の頃から見てるっつもある
よね。そうそうそうそう。えぐいもんね。反り込み入ってるからね、その当時は。皆さんは。その時の坊主に。反り込み入ってる人たちだから、いかついんですね。ここも人気でしょうね、熊本工業もね。あと沖縄も結構いつも人気になりそうな。
いやでも沖縄もさ、いや、うん、結局さ、コーナーなんだけどさ、
はい、
やっぱり時代の流れを感じるベスト4とかだよね、はい、
エナジックスポーツってこれ何なんですか、うん、これエナジックスポーツと。
いや県内ではしっかりやってるからさ。
はいはいはいはい。
ウェルネスとかさ。
本当だね。KBC って何か、どっかの放送局かなんかなんですかね。すごいな。
結局そういうところがさ、その強いところ倒してくるから。
そうね。
うん。なんか沖縄は変わるよね。いやいや、なんかやっぱ近い将来絶対ウェルネスって多分夏の甲子園出てくると思うんだよね、うんうんうん、全国にある。
そうね、う
ん。その一番手とかってやっぱ。なんか沖縄な気がするんだけどね。
さっきの、なんていうの、変わった名前よねって、エナジックってあるじゃない？
はい。
あれね、開校3年目なんだよ。
へ
ぇー。で、キャッチャーの子は結構ね、肩が強いんでね、結構、
深く
いるのよ。
竜山？
うん。で、肩の強さだと、高校生生罠じゃねえかって言われてるぐらい肩強いね。
すげえ。4番だよ、しかも。
うん。まあ、打つ方は正直、まあ、それの3割以上打ってんだけど、まあ、ピッチャーのあれがなーっていうところが、当たりがなーっていうのがあるから、ただ、肩は、爆型ですね。
どうですか阪神。
まあね、沖縄パイプができてきてますから。 いらないみたいです。
いや、キャッチャーをどうするか問題が結構阪神ありまして、
いや、そうなんだよ。
そうね、
言われてるのは、要するに高校生を取るのか、今年の大卒の、
いるんだ。
候補を取るのか。
あ、そうなんだ。
だから、よくも悪くも、阪神のキャッチャーは2枚、同じような年なんでね。
うん、
そうだね。
っていうことを言われてるので、今の中堅どころに刺激を与えるのを取るのか、若いのをやって作っていって中堅突き上げでそのうち首に切るのかっていう話になってくるから。
なんか例年ね、うん、毎年若い子取ってますけどね。でも去年取らなかったんだよね。
正直阪神ね、少ないって言われるんだけど、まあまあ普通ぐらいにはいるのよ。
うん、
まあ、少ない方なんだよね、キャッチャーの数自体は。
2軍を回すイメージだよね。
うん、
7人、8人か。
8ぐらい。だから前も言ったけど、だから片山切れないよみたいな話をしてたんで。
うん、そうね。ブルペンも受けないとね、いけないし。
うん。ってなってくると、取らないと切れないかなっていうところもあるし。
うんうん。
でも現実的なところでいくとさ、あの2人にあと3年は最低でもやってもらわなきゃっていうところなわけじゃん。それを若手がガツンって来て、レギュラー取るんだったらさ、それはまあ、めちゃくちゃ明るい未来なだけで。
うんうんうん、
現実的なところでいくと、あの2人は、ね、あと3年、まあ、坂本とかだとタイプ的にあと5年とか考えるのかな、
誰でも年でもできるからね、キャッチャー年でもね、うん、まあ、それはタイガースキャストでしましょうか、
そうですね、ダメ元ファンに怒られちゃう、これ、
そうですね、ダメ元ファンがね、タンズファンがね。ああ、タンズファンはタイガースキャストは知らへんからな、別に関係ないから。ああ。
いや、でも今年、九州は正直言うと。
そうなんだね。
いや、やっぱ、上村明豊っていうね、大看板に。
なるほど。
うん、残りのチームもね、その、一長一短っていうか、癖系が。熊本ももうちょい上位の方に入るのかな。
うん、うん、うん。
わかんないけど。
人気というか、優勝候補的な。ですね、
いうのは結構思うところではありますね。
なるほど。まあ、神村はね、ちょっと皆さん、じゃあ行った方がいいんじゃないですか。いつも鹿児島が人気になることないんだよね、あんまりね。
そうね。
うん、今年は
いい。毎年言ってるけど、なんていうか、神村って一回ちゃんとガツンと勝つと、なんかのままトントントンっていきそうなチーム作るよねっていう。勢いに乗り損ねると、ピョンっていってすぐいっちまいそうなっていうか。
そうね。あ、うん、このゲーム展開一回戦かーっていうののイメージはめちゃ強い。
うんうんうんうん。いやー、楽しみだな、
結構今年は一回戦勝てるんじゃないっていう見込みのある状況だからね。その、いや、エラーの話、ちょっと。今日初めて聞いたけど、
はいはい、
うん、いや普通に考えたら商売所抑えるの無理っしょ。
そんなになんだね。
いや1回戦どこと当たるかにもよるけど、
うん、
いや今日このピッチャーってゲーム作るのおもろいよねっていうピッチャーから普通に2安打ぐらいするバッターだからさ、
うんうんうんうん、いやこれはちょっと楽しみです。
どうですか、一発広陵あたりと当たってみません？
ねえ、グイね、広陵そんなすごいんだね。優勝候補、
まあ、多分票の一番多いのは多分当院で決まりだと思うんだよね、正直だと、
うんうんうんうん、
でその次はどこかっていう話になってくると、俺は広陵か、
うん、今朝丸だ、
うん、神戸のところ、であとはまあまあ並びで言うと、さっきで山田があって
健太
かかな、
あ、健太かも、相模とかもでしょ、でも結局、
まあ、相模とかその辺になってくるんだろうなと思って、今言ったのがまあまあ俺の中では卵5個ぐらいかなと思って、
はいはいはいはい、じゃあそこ選んじゃダメなんだよ、だから選ぼうとしてる
んだ、ちょっと待って、なんで俺たまに5個に増えてんだ、選べないって
。いやダメでしょ。何言って
んの、大阪桐蔭なしは諦めて飲み込んだよ、俺もうそこは諦めたよ。
でしょ、ダメよ、それはダメよ、世間が許さない、俺らが許しても、
いや多分お前だけだよ、
ゲッツーさんが、ゲッツーさんが許さない、ゲッツーさんが初めて切れるんちゃうかな今回。
懐かしい名前の人とかもね、まあ、途中でまた高校野球の進み具合でできたらね、いいですけど。
そうか、でも神村とかがその進級して5本の指に入らないのは結構でかいな。
私ほら基本的にあの高校野球ピッチャーから考えるからね。
そうですね、そうですね、うん、
それはもう選び方の癖だからね、そこに関しては、ね、上村が弱いとかで、だからさっきも言ったけど、打ち出したら止まんないから怖いのよ、当たりたく、うん、
上村もダメだからね、ランジャー
何時かね、ペットランジャーから選んだから
確かに、6個目が
しれーっとペット
ンね、岩間ブロックと千年ブロックありますか。
ただの意地悪じゃねえか。
そうそう、九州だから、そうなると自然的に九州選んじゃダメになりますので、がんじがらめ。
いや、そうだよね。でも、いや、確かに報徳もさ、打線こんなもんかいっつって、結局いつもちゃんと締めて打ってくるもんな、あそこ。点戻ってくるもんな、全国だと。
ちょろっと点取ったら、ピッチャーでなんとかするっていうのができる。
そうなんだね。
できるからね。
うん。確かに、牧含めて、うん、まあ、絶対夏の甲子園なんかそんなことなんないんだけど、全部3失点以内に抑えてくるっていうのが見えるチームだからね。
できるかできないかで、ちゃんと条件さえ揃えればでやりそうなチームっていうやつよね。
そうね、
ある程度。
なるほどね。これ言ってる時は楽しいな、やっぱりな。
いや、楽しい。
これ楽しいな。
だって、新球種ブロックの6個、全部1回戦で負ける可能性もなくはないからね。はい、
ああ、そうね。
うん、
それあるからね。
いや、何起こるか分かんないし、いや、初出場だったりお久しぶりの高校も結構あってさ、
うんうんうん、
それがベスト8に来ないなんてことは 100% ないから、
うん、あと1回戦からこう潰し合いというかね、強豪同士が当たるとかね、
普通に大阪桐蔭 VS 広陵とかって起きるからね、抽選だから。うん、
だから抽選前なんですよ皆さんね。きしめ切りは絶対に8月4日の午前中まで、11時59分まで。
1回戦とかで、あの、自分が選んだ2校が当たってて、3チームの、3チーム名が同じブロックにいたら頭抱えるもん。
そうだよね。で、結果、準々決勝に出てこないみたいなパターン。もう絶望の大甲子園だよ、それ。
いや、で、それが、1回戦の初日に起きる人が何人かいるってね、たまにね。
そうね。ですね、0点はいますからね、まあ、
0点いいよ、初日に終わりましたって
、そうそういる、それが最短だよね、やっぱ一番だよね。
ちょっと今日のね、一連の話を千年が聞いてさ、
はい、
この1回戦当たったらやばいんじゃないみたいな、こう組み合わせってあります？
でも今ってこう話すんだっけ、地元の地域別で。
東西すらないと思うよ、今。
完全なっぽいの。
だからよく九州同士が1回戦で当たったりとかしてんじゃん。
当たってたか、当たってたか。いや、俺はその青森山田が意外にちょっと注目だったので、青森山田とその兵庫報徳とか面白そうです。これあるんじゃない、予言者。
わかんないけど、新九州がすげえ苦しそう、それ。
え、でもこの2個も選べませんよね、確か。
厳しいんだって。
だから遠い芝居ぐらいに止めてくれや、俺。遠いはもう選ばねえわけないって、地元だから選びたいけど、それでブブ言われるから。
今日厚めに言ったとこは選べないっていうのになります。
そこに関してはスルーします。さすがに厳しすぎるわ。
来年から新球種この放送に出てくれなく
なる。出てこない、ね、出てこ
ない、ね、多すぎて。
なんだ、みんな好きな人もいると思うけどね。まあ、樋口さんとかまた途中でね出てこれたりとか、珍獣さんとかね、また出ていただきたいなと思いますよ、途中で懐かしい顔。岩所がいれば出てくれますから、皆さん。
何よりも夏期間はこうオファーに応えられるように私は開けときますんで。
そうですよね。一番最後の振り返りも絶対あるでしょうから、また中でね、どっか途中でできたらなと思いますね。
いや、これね、やっぱね、1回戦ちゃんと見るじゃない、割と。
はい。はい、
ダイジェストにしても厚めに見たりするから、
はい、
1回戦時点でこのチームやばい、やばいっていい意味でね、
うん、
あ、これ地区で気づけなかったけど、これあんじゃないみたいなチームはさ、
はい、
出てくるわけじゃん。
出てくるね。
ちょっと数年前の、ね、下関国際みたいなチーム。
はいはいはい、いいですね。
数年前、2年前か。うん、回戦見て、なんか大阪桐蔭倒せそうな、このチームしかねえなっていう話を俺、ね、ケンちゃんとしてて、実際そうなったから。
倒しちゃうっていうね。
うん、っていう面白さがあるので、なんかね、こう、新しい歴史が、ここ2年はね、多分あの東北初のまあ優勝というか白川の関を超えましたっていう優勝と、はい、
ありましたね。
あと多分慶応のこのブランク優勝も俺らが生きてるうちは絶対に書き換えられないというか、今、はいはいはい、あの時代の高校っていくつ残ってんのっていう時代だから。
そうね、90何年ぶりだったよね。
だっけ、 100超えてなかったっけ。
あれ、まあ、ちょっと甲子園が100周、あ、そうか、甲子園は、高校野球は甲子園でやる前からもやってんのか。あ、やってんのか、そっかそっか。
宇都宮大津球場かなんかがスタートだから、中学。
そっかそっかそっか、100周年でなんかイベントやったもんね、王さんが始球式したりしてたね。
ぜひぜひ来てとかね。
だったね、だった。
うん、ごめん、ブランクまでは覚えてたけど、まあ、絶対無理だよねっていう。
そうだよね。
じゃあ、今年何なのみたいな。例えばだけど、慶応勝ったから、早稲田いじないのみたいな。あ、そうですね、ちゃんとかさ。
なるほどね。
いやいや、東北からもこれだから、で、山田もそうだけど、花巻東とかも多分そうだと思うんだよね。
はいはいはいはい。
まあ、今年思ったら面白そうって言ったら悪いけど、あのなんか過去にないことやろうと思うとあれで、ね、はあの初出場初優勝とか、
そうね、前橋育英パターン、
うん、
そうかね。
じゃあこれはちゃんと見れてないからマジで何でも起こるなっていう感覚。
うん、夏は見ちゃうんだよねやっぱ結局ね。
あ、お休み期間もあるしね。
まあまあお盆とかね。
みたいなね、うん。ちょっと見れて、1試合見ちゃうとさ。
見ちゃうとね。
うん、次、ダイジェストでもいいから追っかけちゃうよね。
そうね。うん、だ俺、お盆の期間は大阪に行くので、まあ、そこがおそらく神村だろうということで予想して、1回戦勝てばね。
うん。
去年は現地で見たので、まあ、暑いアルプス。
あ、てことに、そんな長期間大阪にいるの？
3泊4日で。
いや、3泊だったら神村そうだろうにはならないだろう。
いや、
組み合わせ抽選までやってないのに。
いや、いつもね、2回戦ぐらいはお盆の時なんですよ、大概。だから、まあまあまあ。
1回戦負けしなきゃ、まあまあ、チャンスとしては確率
あるかなと思って、そうそう。お盆前は無理なのよね、やっぱり忙しいからね。
1回戦考慮です、神村。
いやー、それでも見たいですけどね。今、激戦区じゃない、だって甲子園、高校野球生で見るってチケットがね。外野有料にしても並んでて、
でも久しく行ってないけどやっぱり全然当日取れない、
取れない。
あ、やっぱあっちで予約で
もうで取れるか分かんないけど並ぶみたいな、開くかな分からないけどみたいな、
もう
とりあえず並ぶ、
券がとりあえずほとんど完売するんでしょあれね。
そうそうそう、だからしれっとこう僕も上村の応援でちょっと入らせてもらえませんかみたいな人がね言ってきてるのを見てた。で、あ、ダメなんですつって、空席があってもそうダメなんです、今できないんですみたいなことが言ってて、あ、そうなんやみたいな。ね、本当はもっと入れたいけどね、余裕券が、ね、席があってたら圧力かけたいもんだけど、そういうルールがあるみたいで。
すごいな、昔春だけど花巻東試合大阪桐蔭新球種取ってくれてたけどね、
大谷対藤浪ね。
あ、
三塁側じゃなかったっけ。
そうそうそうそう、
うーん、
で俺は森が欲しいっつって
はいはい、はい、本当に行くっていうね、セーブにね。
あ、いないよ、
あ、もう
大阪の
ごめんなさい、
来ただけだよ、
すごめんね、ごめんごめん、はい、そっかそっか、
現役ドラフトかな、何だったんだろうな
現役ドラフトないだろう、出さないだろ
う、楽しそうに4番ライトやってんじゃねえよあいつも。
そうね、いや、いいな、楽しみだな。まあ始まったらまた一段と言ってたやつ出てるやんとかね、なるとなるでしょうから、今日のもう一回聞いてほしいです ね、
そうですね、3
時間ですから、
分かんないけど俺と新球史恥ずかしいこと言ってる可能性あるからね。
いやいや、それそれがいいじゃない、
それはもう恥かいてから、夏の期間は
まず知らない人はもうスポンジとしてガンガン入ってきますよね。だから、あ、あ、これ言ってたやつだなとか見るのにちょうどいいと思いますので、
よくも高校生なんで、あの我々が評価しててこんだけすごいよねすごいよね、パカパカパカって打たれて負けましたなんてザラにある話だから。
いやいや、いいのよ、応援したくなるよそれは。 陣球さんが言ってんねやったら。だってこれ出ない人らも言ってんのは、それ長なるって。長いよ。
悪いけど、出てない方の方が、やっぱこうドラフトで、あ、こいつ欲しいな、だんだなと思ってる人いっぱいいるから。
そうね、その回もまたしますからね、ドラフトの直前になったりね、しましょう。
出た高校だけで喋ろうねって、全然そうはならなかった
ん
で、
ね、そうそうそう、全校触れなくて、
やっぱり、
そうそうそう、
これやってくんないと。
そうね、全部触れなくていいんじゃないって言ったら、結局全部触れたよね、ちょっとね。
そうね。なんで毎年さ、俺ら収録前にさ、喋ることあるかなって不安になってるのかが、いつもよくわからんというか。
1時間ぐらいちゃちゃっとじゃねえよ、本当に。
ちょいちょい千年がね、巻こうとしてるのはね、気づいてはいるのよ。
うん、あったよ。
そうね。
そうね。
眠らってんねやろね、多分、単純に。
単純にね、1時間ぐらいちゃちゃっとって言っても関東の段階で1時間半だったからね。
そうね。あるよね、そりゃ喋
ることある。後半とそんなに巻いたよね、頑張って。ね、
まだほら離れてる、住んでるとこはね、別々だからね。
まあそうね、う
ん。ありますよね、喋る。まあ情報として入れていただければ。はい。何個も見ますけども、8月4日の午前中までに、野球舌という、まあ、野球舌、野球にベロの舌ですね、
うん。
で、調べていただければ、もう一発目に。応募フォームありますので、はい、そちらの方で3校都道府県名打つと、で1校はスーパージータという自分のね一押しの本命を選んでいただければ、でそれをエクセルでこう見れたりしますから、途中でね大会中にニヤニヤできるんですよ。あ、この人が3ポイントここで取ってるなとか、
毎日毎日高橋宏がね更新してくれてるわけですよ。
そう、もうすぐだよ、試合終わってすぐだもん。多いよね、
特にさ1回戦はさ無責任に自分が首位になる可能性あるわけじゃん。
そうそう、
自分が予想した高校が早めに出てきて勝つとかになる。
そうそうそうそう、楽しいよね。ニヤニヤする。
全チーム2回戦スタートだったらね、開幕前にもう3点取って、
そうそう、そう1位です1位です、うん、でもそうなると優勝はできないんだよね。
いやー、どうですかね、やっぱり 1試合の消耗がっていうのは去年仙台育英と慶応の時に言われましたからね。
そうですね、それもありますしね。樋口さんは嬉しくてそれがニヤニヤするのが好き。300人とか超えてましたから、メンバーがね、プリントアウトして持ってきてましたからね、甲子園に。誰ストンちゃんはどこなの今ここでっつって、あ、低いねとか言ってニヤニヤ、酒それで飲んでましたから。
何も、
そう、特に優勝したからといって何かもらえるわけでもなく、
はい、
お金もかけるわけでもなく、名誉だけ、本当に。
もちろんですよ、
これが素晴らしい、これ面白い。ぜひ皆様応募していただければ、ものすごい今年の夏は面白くなると思いますので、
少なくとも夏の甲子園の期間は楽しいです。
楽しいですね。で、勝とうもんならもずっと言えますよ、うん、としかも渋いのを選んでね、大阪桐蔭広陵とか選んで負けた日にはもうずっと言います俺は。はい、
一応なんですけど、はい、8月4日の正午をもって、はい、エントリー終了という形にしておりますけれども、
はい、
どうしてもミスしちゃったよと、要は、うん、都道府県というか、まあ、49代表を地区で選ぶような形になるので、
はい、
もし間違っちゃったよっていう人がいましたら、
はい、
ツイッター X で岩間宛てに、はい、メンションなり、DM なりで送っていただければ、12時までに来てたら修正もしますし、
なるほど、
基本的に事務局長の高橋宏からは、
うん、
修正、タイガースキャストでも受け付けるよと。
なるほど、
はい、タイガースキャスト2アットマーク gmail.com で、
ありがとうございます、
そうです、はい、こちらの方でも受けるという形で事前にいただいておりますので、
はい、
はい、ぜひぜひぜひぜひというか、ミスんなよ、まず、
そう、
手間かけさせんなよ俺らに。
もうオープン参加だからね、オープン参加、その人たちは本当に。
はっきり言うけど、14日の4日の正午終わってから、うん、ドキドキの3時間4時間が待ってるからね、こっち。
そうそうそうそう、
毎年己同士が当たらないっていうのがまず大事だし。
そうそうそう、本当そう、本当そうだよね。
もちろんだけれどもね、大阪桐蔭開会戦とか、
うんうん、しんどいね、
はい、
しんどいね、
もうほとんどね4日は動けないんですよ僕。
そうですよね、まあ、日曜日だからよかったよね、楽しみ。
出先から札幌に戻ってくるためになるので。
はいはいはい。なるほど。
れですけど、
ちなみに開幕は何日なんですか？ 8 月の
7とか9とかでしょ。
早いね、早いね。4日にしてもう7日にやるわけ
ね。
早いね。
スケジュール調整、
スケジュール調整早い、大変だねこれね。奥さんがバタバタします。
そっか、
そうですね、
ゴリゴリスパ引いちゃうとね。
そうね、選手らは、選手らは行ってるんだけどね、そのほらね、吹奏楽とかね、応援の人たちの出会いがね、ですね。まあ一緒に夏盛り上がっていきましょう。
うん、
いや本当にありがとうございます。いつも途中なんかボクシングしたり竹とんぼ作ってたんですけど、新球さんがね。
俺のせいしないでくれ本当に。
後で聞いてみ、音は聞かないかもしれないかなと、はい、すいません。じゃあ一回ここで締めます。一回というか締めます。はい、新球さんと岩塩でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 That's program was brought to you by 千年チャンネル。